世界難勝手に外はブルースカイ世界に飲む都会のジャングル Oh na 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 遊び通してもらったな So crash to the mansion We keep on having a function Junction Junction ゴキボ鳴らすクラクションマスター考えないだって出なきゃわかんない上昇気流登って上がってけ Jump Jump Jump
PSU 調子悪いね、相変わらず。ずーっと、金曜、ログインゲー、今日もログインゲープラス、メンテ入って、さっきまで、パーティーで初めてパーティープレイをしてまして、6人っていうのをね、初めてやったんですけど、非常に面白かったんですけども、途中で、俺だけかわかんないけど、落ちるっていうね。そして入れないと。ログインゲースタートっていう形で、1時間ほど粘ったんですけど、それでも入れないんで、ログインゲーね、1時間だと、普通だね。っていうかね、PSU 自分ね、7時間ぐらい、ネットワークモードっていうのをやってるんですけども、7時間ぐらいログインゲーやってますね。半分ぐらいね。なんでしょうか、これは。入れないっつってずーっと入るっていうボタンを押してるゲームをですね、7時間ほどやって、実際の遊び自体を7時間ぐらいやってると。 何これ、まあ、分かっててやってるんですけどね。全然ね。うん、っていうかね、やっぱりね、どんなゲームでもやっぱりみんなとやると面白いなっていうのは実感。やっぱり PSU ね、一人だと、まあ、ずっと同じとこぐるぐるぐるぐる回るゲームなんで、あんまり、ね、あれなんですけど、やっぱりみんなとやると、面白いなっていうのがありますけども、なんつうのかな、あのゲームね、どんな人でも経験値もらうためには、その敵に、一撃与えなきゃいけないのかな、確かな。だからどんな光栄の人でも一撃与えなきゃいけないっていうかわいそうなゲームで、どうせパーティー組んでんだったら経験値自動分配とかさすりゃいいのになとか思うんだけどね。普通それが他のゲームだと普通にあるんで、そのなんつうのか均等分配っていう、そういうの入れちゃえば回復の人はずっと回復専念できたりするのになとか思ったり、あと前衛の人はあんまり気を使わずガンガン前に行っちゃっても構わなかったりとかするんだろうなって思うんだけどね、自分はね、あれだといちいち自分が一回殴っても倒すまで殴んないで他のやつ殴ってとかやんなきゃいけないから、あれはどうかなと、思ったりもしますが、で、PSE はこの辺で、で、ちょっと画像アップしますけど、まあ長々ともう何回に分けて読んでんのか分かりませんけど、99人の最終電車という、井上ゆめと、あ、間違えちゃった、井上ゆめとじゃなくて、ここではゆめ人って書いてあるんですけど、この、方の、ハイパーテキスト小説っていうので、銀座線を舞台にですね、23時56分から24時13分99人の、いろんな、なんつうのかな、お話を持った人たちがですね、出てきて、まあそれをね、読まれいけねえつのがあるんだけど。でね、駅で待ってる人もいれば、電車に当然乗る人もいますし、二駅乗ったら、二駅分乗って降りちゃう人もいれば、ずーっとね、最後まで乗ってる人もいると。で、なんで、12時13分、0時13分で終わるかっていうと、銀座駅で、まあ、渋谷駅と浅草駅の、電車が、両方そこで、ちょうど止まるわけですけども、その時に大爆発、謎の。っていうので、全員死亡という形で、じゃんじゃんっていう終わり方、してます。でですね、もういろんな話、まだ26人しか読んでないんですけど、4分の1、いろんな人いました。前日まで猫だったやつとかね、外人さんもいましたね。あと透明人間のやつもいましたし、男と女で、体が入れ替わっちゃってるやつ、しかも知らない人のっていうね、人もいましたし、まあね、いろんな人がいますわ。で、本連れですよみですけど本連れ空いてたんで来ました。128番さんで、生ゲロじいさんこんばんは、ともう最悪だねこれね、もう生ゲロじいさんっていうね、なんつうのかな、これ聞いてるだけの人はちょっとわからないかもしれませんけど、これ字だとひどいね、この字はどういうことだっていうね、もうなんつうかね、汚れの汚れだよね、これはね。上にもう一段階来ちゃってるね、これね。聞いたことねえよ、こんな。あと、じいさんじゃないし。てか、じいってこれ違うけど、字が。で、129番さんで、あ、イサムさん来た、これと。で、この顔持ちだと、まあいいや。で、130番さんで、イサムちゃんこんばんはと。こんばんはです。来ました。っていうか、なんだろう。まあそれなりにあれなのかな、でも土曜日にしては、あと金曜日にしてはあんまり来なかったなっていう感じかな。俺 PSU やってて全然わかんなかった。俺メンテ中は寝てて、メンテ終わったら起きるみたいな PSU に合わせた生活してたもんで、まああと仕事が忙しかったっていうのもあったんですけど、とりあえず定期配信ではないので、平日は、あんまり枠手がされると困るっていうのはあります。実際火曜日にでかい会議があるので、そこに向けてのなんか資料作りみたいなのをしててね、結構忙しくて、そう、 初めはあれは良かったんだけど、後半入るにつれてもうこれは無理だなと、疲れてるしもうダメだ声出すのはっていう、音ゲーとかは画像配信してたりしたんですけど、うん、でもあれもあの自分のなんつうのかな、ちょっとまあストレス解消的なもんでやってただけですんで、うん、で画像配信するのはもう癖もう見てもらいたいとかそういうことじゃなくて、なんとなく画像配信っていう形でやってるだけなんで、特にその、うん、あれではないんで、じゃあ行きましょうかね。うん、ぐだぐだ言っててもしゃあねえ。あ、もしリスナーさんの方でですね、PSU やってるよっていう方いましたらですね、自分はあの IASM あの大文字で、普通にイサームっていう名前でやってます。普通にっていう言い方はよくわかんないけど。で、ビーストのハンターで、台剣持ってますんで、もしかしたら邪魔になるかもしれないけど、うん。レベルは11。うん。ハンターレベルっていうのが2になったね。さっきね。で、さーて頑張るかって思ったら落ちたね。うん、残念。よし。で、誰からやるかって言ったら、ね、全然決めてないんで、相変わらず適当、行き当たりばったり。ちょっとね、今日は長めの行こう、一発ね。18話分のやつ。で、こいつやりたいね、やっぱり。ちょっと気になるんでね、金田勝彦だね。金田勝彦やろうかな。こいつだっけ？これ違う、深沢だ。どこにいるんだっけ、金だって。あれ、ここだっけ？あ、いたいたいたいた。よし。ちょっとこいつはもうさすがに読みたいと。いうことで、23時56分の浅草駅から銀座まで、もうフルで18話分、ある金田勝彦。一番初めの自分の配信で、沖崎勤っていうやつを聞いてる方、もしくはまあ、それの、録音を聞いていただいた方はですね、この金田勝彦っていうのがどういうやつかっていうのは分かってると思うんですけど、うん、ちょっとやっぱりこいつはどういう風な形でね、こいつ自身はどういう風に考えてるのかっていうのはちょっと気になるんで、やってみようかなと、思いますね。まあ、18話、約1時間半から2時間ぐらいかかると思いますけど、やってみたいと思います。じゃあ行きましょうかね。23時56分で浅草駅、金田勝彦。いまーす。停車中の電車は57分発渋谷行きです。アナウンスに金田はぎくりとして顔を上げた。思わず膝のクーラーバッグを抱えた手に力が入る。二度三度、唾を飲み込み大きく息を吸い込んだ。くそ。日本橋、銀座、赤坂見附方面、渋谷まで参ります。発車まで1分ほどお待ちください。発車まで。金田は腕の時計を見た。11時56分。大丈夫だ。落ち着け。ちゃんとやれる。何もかもうまくいく。プラスチック製の青いクーラーバッグの角に手のひらをこすりつけた。手が汗でぬるぬるしている。くそ。どうして連中はうちにクーラーバッグがあることを知っていたのだろう。不意にそんなことを考えた。どうして普通のカバンじゃいけないんだ。だいたいクーラーバッグというのは手で持ち運ぶようなものではない。これはキャンプ用に買ったのだ。車に積んで、なんだこれ、さらしない二度、暴走と大洗へ一度ずつ行った。これいいのかな、これ。高原や砂浜、高原や砂浜でこいつを聞け、あ、開け。もうひどいね。ちょっとごめんね。もう一回。高原や砂浜でこいつを開け。開け。砕いた氷の間からのビールの缶を取り出す。冷えたビールをごくごくと喉に流し込む。もちろん子供たちはビールじゃない。クーラーバッグに金を入れて持ってこい。あのダミ声の男は電話でそう言った。なぜクーラーバッグのなのだろう。2000万だ。100万の束が20個入っている。金額は大きいが、さほどの傘はない。傘はない。札束20個にクーラーバッグは大きすぎる。なぜ普通のバッグじゃいけないんだ。金田は車内を見回した。斜め前の二人連れがうるさい。何がそんなにおかしいんだ。酔っ払いめ。他の客のことを考えろ。片方は外したネクタイをバンダナの代わりにして頭に巻きつけている。 もう片方は膝の上のブリーフケースを太鼓のようにパタパタ叩き続けている。うるさい、笑うのをやめろ。渋谷行きの電車、まもなく発車いたします。ご乗車なりましてお待ちください。ホームにアナウンスが流れた。金田は二人連れの酔っ払いからホームへ目を移した。ホーム後方の階段を男の子の手を引いた婦人が駆け下りてきた。そのままホームを走り、母と子は最後尾のドアから飛び込むようにして車両に乗り込んできた。かなり前から壁際のベンチに腰を下ろしていた勤め人風の男が一人、ゆっくりとホームを横切って乗り込んでくる。その男の顔を金田は知っていた。一番線、渋谷駅発車です。ドア閉まります。くそ。発車のチャイムを聞きながら、金田はまたクーラーバッグの角を握りしめた。母と子とか二人連れの片方ともう片方とか勤め人風の男、今回ここに映ってる登場人物、5人映ってますけど全員わかる、読んだことあるから。うん、どういうお話なのかもね、さすがにね。で、行きましょうかね。続き23時57分浅草駅から田原町駅、金田勝彦、列車出発。電車が動き始めた途端、金田はなんだか自分が取り返しのつかないことをしてしまったような気持ちに襲われた。本当にこの電車で良かったのだろうか。間違って別の車両に乗ってしまったのではないか。意味もなく車内を見渡した。後頭部がやけに冷たく感じられる。目には周囲のものすべて映っているのに目隠しをされているような気分だった。和則は銀座にいるのだろうか。銀座で私を待ってくれているのだろうか。あのダミ声は銀座に来いとしか言わなかった。23時57分発の渋谷行きの最後尾車両に乗って銀座で降りろとしか言わなかった。ああ、どこにでも行ってやる。どこだって行ってやるさ。銀座に行けばいいんだろう。2000万を持って行けばいいんだろう。クーラーバッグを押さえつける手のひらがぬるぬると汗をかいている。息苦しかった。苦しくて仕方がない。なぜ地下鉄に乗らなきゃいけないんだ。金田はクーラーバッグを膝に押し付けながら思った。どうして車で行ってはいけないんだ。何も地下鉄に乗せることはないじゃないか。地下鉄は嫌いなのだ。車で銀座へ行って地下鉄のホームへ降りればいい。金はホームに持ってこいと言うんだろう。だったら地下鉄に乗る必要はないじゃないか。最後尾車両。金田はまた車内を見回した。どうして最後尾なんだ。電話で聞かされた和則の声が耳の奥に蘇った。
パパ、早く来てね。
あの子は自分が何をされているのか理解してないのだ。まるで友達の家に迎えに来てくれと言っているような調子だった。それが唯一の救いだ。あの子は怖がっていない。
おじちゃんもおばちゃんも面白いよ。テレビ見てるの。アイスクリーム食べた。
おじちゃん、おばちゃん。犯人は複数だ。一人じゃない。少なくとも男と女が組んでいる。2000万はその意味かもしれない。一人1000万ずつ。和則は人懐っこい。幼稚園に上がる前からそうだった。誰にでもすぐに懐く。だからみんなに可愛がられている。大人はみんな自分を可愛がってくれるものだと、あの子はそう信じているのだ。しかし、疑えなどとどうして教えられる。知らない人は全て悪い人だなどと、あの子にどうして言える。くそ、早く持って行ってくれ。金田は青いクーラーバッグから目を上げた。窓の外を黒い壁が流れている。寒暖のない走行音が耳を塞いでいる。時折キーッという金属の擦れるような音が走行車に混じる。噛み噛みで進まない。耐えられない。車内アナウンスが次は田原町だと告げた。早く着いてくれ。田原町など止まらなくていい。このまままっすぐ銀座へ行ってくれ。もう噛み噛みだね、初めから。次、23時58分、浅草から田原町駅で稲荷町、金田勝彦。金田はふと商工会の理事長に退院の祝い金を送るのを忘れていたことに気づいた。 聞いたところでは、あの理事長の病気は胃がんだそうだし、退院といってもおそらく半年か1年後には、という話だったが、まあだとしても祝い金を送らないというわけにはいくまい。何をバカなことを考えているんだ。金田は下唇を思い切り噛みしめた。そんなことどうでもいいじゃないか。どうしてこんな時に祝い金のことなど思い出す必要がある。そういうのは明日にでも事務所の女の子に行って送らせれば済むことだ。電車が田原町に着く。ドアが開くと金田の正面から二人の客が乗り込んできた。最初に乗り込んできた男の顔を見て、金田は反射的に膝のクーラーバッグを押さえた手に力を入れた。あまり人相の良くない男だったからだ。服装もどことなくだらしない感じで、さほど真っ当な仕事をやっている人間には見えなかった。しかし男は金田には目もくれず、車内をぐるりと一瞥すると、後ろから乗り込んできた女の方を振り返り、車両の前方へ歩き始めた。女の方は普通の主婦という印象だが、どこか一本抜いて崩したようにも見える。金田の前を通った時、やけに安っぽい香水の匂いが鼻をついた。男と女は斜め向こうの座席に並んで腰を下ろした。
警察の人だよね。
突然右手から女の声が聞こえ、金田はぎくりとしてそちらへ顔を向けた。緊張した表情の刑事と目が合った。刑事は無視しろというように金田に目で合図を送ってきた。金田は呼吸を抑えながら前に目を返した。
渋谷駅発車します。ドアを閉めます。
アナウンスと同時にドアが閉まり、電車が動き始めた。金田には自分をどうしたらいいのかわからなかった。座っているだけの自分が惨めに思えて仕方なかった。
くそ、誰なんだ、誰がこんなことを。
時計に目をやる。12時が近かった。あと1分そこそこで日付が変わる。握った拳で額を拭うと手の甲が汗で濡れた。
まあね、
冷静にいられるやつが、まあ、おかしいから、こういう状況でね。
で、次。
23時59分、田原町から稲荷町、金田勝彦。和則はおととい幼稚園から誘拐された。それを見ていた者は誰もいない。幼稚園の先生が和則の不在に気づいたのは、園児たちにお帰りの支度をさせていた時だったという。園児が二人足りなかった。一人はマミという女の子で、もう一人が和則だった。先生は単純に二人がどこかで一緒に遊んでいると考えた。幼稚園の中を探し回ってトイレにいたマミが見つかった。しかし和則はどこにもいなかった。午後3時頃のことだ。犯人からの最初の電話がかかってきたのは3時半。
和則ちゃんを預かってる、郵便受けを見ろ。
警察に知らせたら息子の命はないと思う。たったそれだけを一方的に告げて電話は切れた。郵便受けには和則の通園用の黄色い帽子が放り込まれていた。
誰だ
と金田はまた思った。何度も何度も刑事は金田に心当たりを聞いた。犯人は和則を狙って誘拐した可能性が高いと彼らは言う。たまたまそこにいた子供を誘拐したのではなく、最初から和則が狙われていたのだと。幼稚園からさらわれて電話がかかってくるまで30分しかかかっていない。そしてそれよりも前に犯人は帽子を郵便受けに入れています。つまりあらかじめ金田さんの電話、住所、郵便受けの位置や大きさを知っていたということです。もちろん和則ちゃんから聞き出したという可能性もありますが、電話の様子からして前々から準備していた可能性の方が高いように思えるんですよ。心当たりと言われても、こんな卑劣なことをやる人間などまるで思いつかない。恨みを買うようなこと、そんなことわかるわけがないじゃないか。人間として生きている限り、誰だって恨みを買うことはある。申し訳ないと思いながら、なんだっけこれ、クビにした社員もいたし、仕事上での失敗を他人に肩代わりしてもらったようなこともある。そういうことだけじゃない。こちらが意識しなくても、勝手に向こうが恨むようなことだってあるだろう。では何か、和則が誘拐されたのは私が悪いとでも言うのか。普通の人間なら、恨んだとしても子供を誘拐などしない。卑劣な奴なのだ。人間じゃないのだ。そういう奴が和則をさらっていったのだ。 金田は自分の会社の社員たちの顔を一人一人思い描いてみた。しかし全員の顔を覚えているわけではない。さほどの規模じゃないが、それでも社員の数は40人を超える。下請けの数も含めれば大変な人数になってしまう。取引先まで数えるとすれば覚えている方がおかしい。しかしその全員が金田さんの自宅を知っているわけではないでしょう。和則ちゃんの通っている幼稚園を知っているわけではないんでしょ。誰が知っていて誰が知らないなんてことは私にはわからん。金田はクーラーバッグに額をこすりつけた。知り合いのすべてを疑えというのか。そんなことは耐えられない。あんたたちはそれがどういうことかわかるのか。自分が付き合っている人間のすべてを疑うということは、その全員を失うということだ。誰も信じられなくなってしまうということだ。そうしろというんですか、刑事さん。電車のスピードが落ちていた。顔を上げると稲荷町の駅だった。ホームの端に奇妙な風体の男が一人立っているのが見えた。赤と緑色の派手なチェックのジャケットを着込んでいる。ちんどん屋の衣装のように見えた。どうやらこの最後尾車両に乗ろうとしているのはその男だけのようだった。で、奇妙な風体の男つうのは、こいつも読みましたね、こいつは宇宙人でしたけどね、で、次24時ちょうど稲荷町、に着いたところだね。駅、はい、金田勝彦。どこか妙だと金田はホームにいる男を眺めながら思った。すでにドアは開いているにもかかわらず、男はホームに突っ立ったままでいる。なんでだろう。見ているとその奇妙な風体の男はドアが閉まる直前になって電車に飛び込んできた。金田は思わず膝のクーラーバッグの縁を握りしめた。乗り込んできた後の男の行動はさらに奇妙だった。シートに座ろうともせず、どこか落ち着かない様子で車内を見回している。その男の顔は表情というものをまるで持っていなかった。体全体の様子は落ち着きがなく、何かにびくついているような印象でもあるが、その表情は一切の感情をなくしてしまったように見える。仮面のようだと金田は思った。まさかこいつが。そう思った時、男がその無表情な目を金田の方へ向けてきた。慌てて金田は男から目をそらせた。まさかこの男が。その時になって金田は犯人が必ずしも銀座にいるとは限らないということに気づいた。犯人は23時57分発の最後尾車両に乗れと言ったのだ。なぜ最後尾車両なのか。それは犯人が途中で乗ってくるためということだってあり得るではないか。だから警察の人間もこの電車に乗ったのだ。私を守るためではなく、犯人が現れる可能性があると考えて警察は刑事をこの車両にも乗せた。つまり警察は最初からここに犯人が乗ってくることを予想していたのだ。金田は一層息苦しくなった。あいつか。あいつが和則をさらったのか。突っ立ったままの男の方を見ないようにしながら金田は奥歯を噛みしめた。いや、しかしそれにしては男の服装が派手すぎる。果たして誘拐犯がこんなちんどん屋のような格好をして現れるだろうか。目立ちすぎるではないか。では違うのだろうか。どこにいるのだ。金田は大声でわめき出したかった。必死でそんな自分を落ち着かせる。みっともない。和則に笑われてしまうぞ。いいか、どうせ犯人はいつか現れるのだ。2000万を持ってこいと言われたのだから、どこかで犯人はこの金を受け取るために現れる。落ち着くんだ。和則のためにも落ち着いてしっかりと金を犯人に渡すのだ。立っていた男が斜め前のシートに腰を下ろした。思わず金田はその男の方へ目をやり、そしてまたその目を伏せた。
パパ
と和則の声が耳の奥で響いた。
パパ早く来てね。
今行くからな。待っててくれよな。心配しないでいい。ちゃんとお家に帰れるからね。
まもなく上野でございます。日比谷線、JR 線、京成線はお乗り換えです。 お忘れ物ないようご注意を願います。なお電車とホームの間開く空いております。足元にお気をつけください。上野でございます。
まだ上野か。金田は唇をかみしめた。腕の時計に目をやる。12時を回ったばかりだった。さてと、次。24時1分、稲荷町から上野駅、金田勝彦。金田はクーラーバッグに額を押し付けた。そのまま目を閉じる。あまりの緊張に気を失いそうになる。こんな極度の緊張を味わうのは生まれて初めてだった。プレッシャーには強い人間だと金田は自分のことを思ってきたが、それが大きな間違いだったことを悟った。プレッシャーに強かったのではない。そもそも私はこれまで本物のプレッシャーなど受けたことがなかったのではないか。あるいは普通のプレッシャーに関して私の精神はあまりにも鈍感にできているのではないか。これがプレッシャーなのだ。プレッシャーとはこういうものなのだ。喉がカラカラに干上がっていた。脇の下を冷たい汗が伝い落ちていく。肋骨が万力で締め付けられているように痛んだ。お願いだ、お願いだから。唇を強く噛んでみた。感覚は失せている。力いっぱい噛んでいるのにまるで痛みを感じない。あるいは噛む力が失せているのかもしれなかった。顎に力を入れているつもりでまるで力などなくなってしまっているのかもしれない。尻に伝わってくる振動がうなるような音を作って鼓膜を振動させていた。息ができない。誰か助けてくれ。はっとしてカナダはクーラーバッグから顔を上げた。いつの間にか電車が止まっていた。ドアが開き、斜め前にいたはずの酔っ払いたちの姿が消えている。金田は車内を 見回した。これ言いづらい。様子が違っていた。何人かの乗客が消え、別の何人かが現れている。寝ていた。まさかと思い金田はホームに目をやった。駅名表示がここからでは見えない。どこだ。まさか銀座を通り過ぎているわけじゃないだろうな。あっと思って腕の時計に目をやった。もうそろそろ0時2分。ふうと息を吐き出した。それと同時にホームで、はい、ドア閉まりますとアナウンスが鳴った。どうやらほんの一瞬気を失っていたらしい。眠ってしまったのか気が遠くなったのか、どちらかよくわからなかった。泣きたいような気持ちになった。音を立ててドアが閉じた。で次、24時2分上野駅から上野広小路駅、金田勝彦。電車が上野を出ると改めて金田は車内の乗客たちの一人一人に目をやった。もちろんあからさまに見つめるわけにはいかない。相手が犯人である可能性を思うとそんなことは恐ろしくてできない。何気ない風を装ってちらりと相手を見る。すぐに目をそらせ、網膜に焼き付いた乗客の印象を頭の中に描くのだ。向かいの席に座っている乗客はさほど顔を動かす必要もないから比較的眺めやすい。斜め前に座っている男は浅草からずっと一緒だった。ほとんど正体をなくした酔っ払いだ。電車が駅に到着すると男はホームに目をやる。多分現在電車がどこを走っているのかを確認しているのだろう。この男が犯人だとは思えなかった。印象は薄く、やはりただの酔っ払いだ。車両の前方にいる長髪の男。先ほどまで彼が座っているシートには人相の良くない男と崩れた印象の女が並んで座っていた。金田が意識を失っている一瞬の間に二人の姿は消え、代わりにあの長髪の男が現れた。だからあの男は上野から乗車したということだ。長髪の男は腕組みをしたまま眠っているようだった。長い髪が耳から頬にかぶさっている。あの男が和則をさらった犯人なのだろうか。そうは思えなかった。あの手の男は単なる遊び人だろう。若い女から好まれそうな風体だ。ああいう連中は好きになれないが、別に害にもならない。向かい側のシートに腰を下ろしているのは酔っ払いと
長髪の男だけだ。残りの乗客はすべて進行方向右側の金田側にいた。金田は室温を自分の右手に転じた。自分の真横にいる乗客たちをそれとなく見るのは難しかった。クーラーバッグの上に顔を伏せ、その上で首を回すようにして金田は右手の乗客を視界に収めた。金田がいるシートの端に中年の夫婦らしい二人連れが座っている。妻の方が金田側、夫の方はその向こうに並んで腰を下ろしていた。夫婦は話をする様子もなく、ただ電車の揺れに体を任せている。
おじちゃんもおばちゃんも面白いよ
と電話で言った和則の言葉が耳の奥にこびりついている。あの二人が。しかし金田はその考えにも小さく首を振った。子供を誘拐するような人間たちには思えない。身なりは整っている。というよりかなり平均を上回った服装だった。人の子供を誘拐して2000万を奪おうと考える必要はおそらくあの二人にはあるまい。夫婦に遮られて見えにくいが、彼らの向こうには刑事がいる。名前を聞かされたはずだが忘れてしまった。その刑事の隣には時折甲高い声を張り上げていた若い女が座っている。水商売風の女だと思っていたが、刑事と言葉を交わしているところを見ると違うのかもしれない。いずれにせよ刑事は無論犯人ではないし、その刑事と話をしている女も犯人であるわけがなかった。金田はゆっくりと顔を自分の左手に向けた。金田の並びの車両最後尾のシートには髪を染めた男の子が座っていた。見るからに不良だ。年は高校生ぐらいだろう。真面目に学校に通っているとは思えない。だいたいこんな時間に地下鉄に乗っていること自体がけしからん。ああいう連中を作ってしまう親というのが金田には信じられなかった。おそらく親の方もくだらない人間なのだろう。子供は親を見て育つ。イヤホンを耳に差し込み、不良少年は状態を盛んに揺すっていた。見ているだけで嫌になってくる。あいつが犯人ではないだろうと金田は思った。ああいう連中の喋り方はおおよそ想像がつく。誘拐犯人の電話の言葉も野暮な感じを抱かせたが、少なくともバカなガキどもの声ではなかった。てんてんてん。金田は不良少年の向こうに立っている男へ目をやった。それが最後の乗客だ。あの男は何者だろうか。ドアの脇に立ったまま顔をこちらへ向けて車内を眺めている。普通の勤め人のように見えるが、職種の想像がまるでできなかった。悪人顔はしていない。教師だと言われればそのようにも見えるし、何かの運動選手だと言われればそうも見える。ただ悪人顔をしていないからといって犯人ではないと断定することもできなかった。人は外見では判断できない。これだけガラ空きの電車に乗ってシートに座らないというのも気にかかる。ではあの男が。
ご乗車ありがとうございます。銀座線渋谷駅です。まもなく上野広小路、上野広小路でございます。
金田はアナウンスに顔を上げた。疲れていた。ただシートに座っているだけなのに金田は疲れ切っていた。ああ、なるほどね、なるほどね、はいはいはい。多少まあ読んだ人はいますんでね。あとは何度も見る顔っていうのはありますから。よし。結構連続で読むとね、ぼーっとしてくるんで、よし、次。24時3分、上野から上野広小路駅で末広町まで。金田勝彦。疲れている。と、金田は口の中で呟いた。不意に以前の情景が記憶の中に現れた。私は疲れているんだ。
でも子供たちだって遊んでほしいと思ってるんですよ、と妻が言う。一日中子供に付き合ってちょうだいなんて言ってないわ。せめて休みの日の1時間ぐらい一緒にいてあげてもいいんじゃないですか。
テレビゲームをやってるだけじゃないか。ゲームに親は必要ないだろう。私はああいうゲームなんてわからない。
和則はお兄ちゃんみたいにゲームを上手じゃないし、本当は違うことをして遊んでほしいんですよ。 疲れていると言っているだろう。休みの日は休養するから休みになるんだ。
私には休みの日なんてありませんけどね。
私は仕事をしているんだよ。てんてんてん。テレビゲームをしていないときは、和則は何をして遊んでいるのだろうか、と金田は考えた。よくわからなかった。わからない自分に腹が立った。疲れている。だから何なのだ。お前は今自分が何をしているのかをわかっているのか。この膝の上のクーラーバッグが、和則にとってどんな意味を持っているのかをちゃんとわかっているのか。
ありがとうっていいな。
父の日、会社から帰ると眠そうな目をした和則が画用紙を突き出しながら言った。その画用紙にはクレパスで大きな顔が描いてあった。
違うでしょ?
と妻が笑いながら和則に言う。
和ちゃんがお父さんにありがとうって言うの。
和則はポカンとした顔で父親と母親の顔を見比べた。幼稚園の先生から、
今日はお父さんの日ですから、みんなでお父さんの絵を描きましょう。その絵をお父さんにプレゼントしましょうね。あげるときにありがとうって言いましょうね。
そう言われたものらしい。和則はそれを当然、絵をもらった父親の方がありがとうというものだと解釈したのだ。金田は悪笑しながら、ありがとうと言って画用紙を受け取った。和則は満足そうにうなずいた。電車が駅に着き、金田はクーラーバッグから顔を上げた。正面のドアから学生風の若い女性が乗り込んできた。右手のドアからは男が二人乗り、金田の正面のシートへ腰を下ろした。二人ともどこかうつぎたない風体をしていた。左に座った男は労務者のように見えたが、右の男はほとんど不労者だった。反射的に金田はクーラーバッグの縁を握っている手に力を入れていた。電車が走り始め、金田は再びクーラーバッグの上に顔を伏せた。和則は音痴だ。これは母親譲りだろう。金田は歌は下手だが、音が合っているか、外れているかぐらいはわかる。音痴というのは遺伝するのだろうか、それとも環境でどうにでもなるものか。どちらにしても、和則の音痴は母親譲りに間違いない。遺伝によって母親の音痴をもらったが、あるいは、音痴の母親に育てられて、音痴になってしまったか。ただ、音痴だが声は大きい。だから始末に負えない。
大きな栗の木の下でびっくりマーク。
幼稚園で習ってきた歌をずっと歌っている。繰り返し繰り返し一日中歌い続けている。それを聞いていると頭が痛くなる。
うるさい!
怒鳴って、和則を叱りつけた。カズノリは火がついたように泣き出した。アンダーザビッグマロンツリー、つぶやくように歌ってみた。なんだか自分の歌も音痴のように聞こえた。次。24時4分、上野広小路駅、ってか、上野広小路から末広町駅まで、金田和彦。これまで自分が子供に無関心だと思ったことなど一度もなかった。しかし、和則を誘拐されて、金田は初めて父親としての自分を考えた。和則だけではなく、義弘にしても同じことだ。遊んでやったことは一度もない。風呂に入れてやったこともない。赤ん坊の時でさえ抱いてやったのは数えるほどだ。何もかも全てを妻に任せていた。それでいいと思っていたし、父親とはそういうものだと漠然と考えていた。大体そんなことを考えている余裕すらこれまでの金田にはなかった。私は父親として失格なのだろうか。会社を友人と二人で起こし、ここまで育ててきた。20年足らずで40人の社員を抱える会社にしたのだ。中小企業だとはいえ、昨年の売り上げはついに15億の大台に乗せた。不況だの何だのと言われている中で、会社をそこまで成長させるのは並大抵ではなかった。家庭など振り返ってる暇はどこにもなかったのだ。だから結婚も遅くなったし、子供ができたのも遅かった。がむしゃらに走り続けてここまで来た。しかしやはり私は父親失格なのだろうか。金田はクーラーバッグの上に両肘を乗せ、大きくため息をついた。 何ともやりきれない気持ちだった。和則のことを私は何も知らない。和則の好きな食べ物を私は知らない。和則が好きな遊びを私は知らない。和則と仲のいい友達を私は知らない。和則が何を考えているのか私は知らない。そして和則が父親をどう思っているのか私は知らない。そんな男を父親と呼べるのだろうか。
カズちゃん、今日幼稚園で先生に褒められたのよ。
妻が帰宅した金田にお釜声で言う。その妻の言葉に生返事しただけで金田は風呂に入ってしまった。食事の時騒いでいる義弘や和則を叱りつけるのはテレビの音が聞こえないからだ。早く寝なさいというのは子供たちが起きているのが煩わしいからだ。妻はもうそんな金田を諦めている。運動会を見に行ってやったこともなければ遊びに連れて行ってやったこともない。義弘の通信簿は4と5が多ければ褒めてやる。しかしそれだけのことだ。それが父親だろうか。金田はふと自分の親父のことを考えた。子供の頃親父は怖い存在だった。親父のいるところではいつも緊張していた。しかしその親父が自分と遊んでくれたことが何度あっただろうか、まるで思い出せない。親父にどこかへ連れて行ってもらったことが何度あっただろうか。
お父さんに言いつけるわよ。
それがお袋が叱る時の口癖だった。お袋が実際に親父に言いつけることはほとんどなかったのだが、そう言われるとすくみ上がった。しかし言いつけなかったのはお袋の心遣いだけだったのだろうか。言いつけたとしてもあの親父は面倒くさがってお袋の言葉などを聞かなかったのではないか。親父と同じことを私はやっている。それでいいのだと思っていた。父親とはそういうものだと思っていた。子供をベタベタと構うのは母親の仕事だ。父親までがそんなことをしてどうする。父親は子供にとっては怖い存在であるべきだ。しかしその自分の子供のことを私は何も知らない。電車がスピードを落として金田は顔を上げた。窓の外が明るくなり末広町に到着した。次が神田と金田はドアの上の路線図に目をやった。神田の次は三越前、その次が日本橋、京橋、そして銀座。あと5つ。正面のドアが開くと中年の婦人が入ってきた。婦人はまっすぐに歩いて金田の左のシートへ腰を下ろした。金田は再びクーラーバッグの上に視線を落とした。っていうか運動会にも一度も行ったことないとか、もうすごいねこれね、全然その構ってあげてないんだ、なるほど。じゃあ次、24時5分末広町駅から神田まで。金田和彦。今行くからな。金田は胸の中で和則に語りかけた。家に帰ったらお父さんと遊ぼうな。ドアが閉まり金田は再び顔を上げた。自分でも落ち着きがないことは分かっていた。キョロキョロと周囲ばかり気にしている。落ち着けといくら言い聞かせてみてもどうにもならなかった。正面に座っている不老者風の男と目が合って、金田は慌てて顔を中吊り広告の方へ上げた。言いづらい。どうやら無意識のうちに正面の男を見つめていたものらしい。不老者。ふと金田は眉を寄せた。釣り広告からクーラーバッグに視線を落とし、こくりと唾を飲み込んだ。不老者は電車などには乗らないのではないか。ああいう連中は駅の構内や地下道などで生活している。段ボールで自分の体を囲い、通行人には目もくれず自分たちだけの世界に生きている。駅の近くではよく見かけるが、連中が電車に乗ることなどあるのだろうか。無論不老者のことはよく知らない。連中に対して持っているのは想像だけだ。しかしあんな仕事もせずに通路で生活しているような連中が電車に乗って移動するとは思えなかった。 彼らの移動手段は自分の足だけだろう。歩ける範囲を移動し、そしてまた自分が勝手に決めたテリトリーに歩いて戻ってくる。では正面の男は何なのか。金田は直接男を見ないようにしながらそちらへ意識を集中させた。あの男はその隣の労務者風の男と一緒に上の広小路から乗ってきた。二人は並んで金田の前に腰を下ろしている。犯人の変装、ついそんな想像をしてしまう。金田はそっと唇を噛んだ。小さく息を吐き出し目を閉じた。だとしたらどうだというのか。前に座っている二人が犯人だとしたら、お前に一体何ができる。犯人は銀座に2000万を持ってこいと言った。犯人の声は電話で聞いたが、目の前で話しかけられてもそれが犯人かどうかを聞き分ける自信は私にはない。電話は作り声だったのかもしれないではないか。このクーラーバッグに入っている2000万を犯人の言う通りに手渡す。それしか今の私にできることはない。犯人の誰が今どこにいるのか、この電車に乗っているのか、銀座の駅で待っているのか、そういうことは全て警察に任せておけばいいことだ。私がしなければならないのは犯人に確実にこの金を渡すこと、それしかない。それ以外に私にできることはない。不意に目の前で男が立ち上がって、金田は驚いた顔を上げた。こちらに来るのかと思ったが、男は車両の後ろを見つめたまま無表情に金田の前を歩いていった。労務者風のもう一人の男は依然としてシートに腰を下ろしたままだ。不審に思いながら金田はゆっくりと歩く不老者風の男の背中を眺めた。男は最後尾まで歩いていくと、そこへ腰を下ろした。金田の並びの一番向こう、不良のガキの隣の席だ。その手前には中年の婦人が目の前に広げた手帳を眺めていた。なんだろう。金田は膝のクーラーバッグに目を落としながら思った。あの男たちは連れではなかったのだろうか。連れだとするとどうしてあの男だけが席を移ったのだろう。金田は首を振った。周囲にいる全ての人間が和則をさらった犯人のように思えてしまう。苦しくて仕方がなかった。次の時刻24時6分末広町から神田駅で三越前まで。金田和彦。和則が妻のお腹にいるとき、金田は次は女の子だと勝手に決めていた。最初が男の子だったから、当然二人目は女の子だと。勝手すぎるぞおい。のりこというのはどうだ。金田は妻のお腹を眺めながら言った。まださほど膨らんではいない。医者から妊娠を告げられて二月ほどしか経っていなかった。男か女かわからないじゃないの。妻は言ったが、金田は女だと決めていた。最近は生まれてくる子供が男か女かを教えてくれるということを聞いて、妻にどっちだと尋ねたことがある。だがその時妻は首を振った。
あそこのお医者さんは教えてくれないのよ。
なぜだ。
教えてくれる病院とそうでないところがあるみたい。先生の考えの違いでしょ。
だからその医者はどうして教えてくれないんだ。妻は知らないと言った。理由を聞けと言ったが、その答えを聞くのを忘れているうちに和則が生まれてしまった。男の子だったと聞かされて、金田は軽い失望を味わった。
僕お兄さんになったんだ。
これ義弘って言ったから義文かな、今頃だけど。まあ、いいや。義弘が報告するように父親に言った。お兄さんらしくしっかりしなきゃダメだな。言うと義弘は真面目な顔でうなずいた。
まもなく神田です。 JR 線を乗り換えです。なおただいまの時間、後ろの階段閉鎖中ですからご注意を願います。お出口は右側に変わります。神田でございます。
停車駅を告げるアナウンスに金田は顔を上げた。反射的に腕の時計に目が行く。12時6分、いやそろそろ7分になる。銀座に着くまであとどのくらいなのだろうか。辛くて仕方がなかった。 こんなところにただ座らされていると妙なことばかり考えてしまう。
くそ。
金田は膝のクーラーバッグの角を握りしめる。
2000万。
決して遊んでいるような金ではない。銀行から半分の1000万を下ろし、会社の経理の者に理由を説明して後の1000万を貸し出してもらった。この時期に遊んでいる金などどこにもあるわけがない。あのダミ声の男はいとも簡単に2000万だと言った。2000万で和則を返してやると。金の価値などまるで知らないやつだ。この中に入っている2000万がどれだけの人間の苦労によって作り出されたものかまるっきり知らない。人の子供を誘拐して脅しをかければ簡単に手に入る金、その程度にしか思っていない。大バカ野郎だ。しかしその大バカ野郎に今の金田は完全に振り回されている。
くそ。
神田に着いた。ドアが開いた途端車内が騒がしくなった。神田の脇のドアから女の子が3人乗り込み、右手の向こうのドアからは若い学生たちが騒ぎ立てながら飛び込んできた。乗客が若返り、華やいだようにも見えたが、それと同時に落ち着きを失った。
大津、富沢の番。
ひどいね。
神です。
次、一番近いところにいる学生が声を張り上げるようにして言った。何を言っているのか、金田にはまるで見当がつかなかった。ドアが閉まり、また電車が動き出した。金田は再び時計に目をやった。時計の針はほとんど進んでいないように見えた。
そう。2000万ね。軽く言うねっていうね。
自分もなんつうのかな。仕事して余計、そういう、大変やね、金を稼ぐっちゅうのはっていうね。今更ながら、思ったりしますね。
続き、おっさんっぽいな、俺ね。
てかね、疲れてんだよ、ちょっと。続き行きまーす。24時7分、神田から三越前まで、金田勝彦。
うわ、すっげー電車いっぱい乗ってんもん。画像を見てる方っていうのはあまりいませんけども、電車の中の画像、青ブロックが男で赤ブロックが女なんですけど、いっぱいでーす。
いっぱいつっても、まあ、まだまだ席は空いてるんであれなんですけどね。普通の電車のあれに比べたらまだまだなんですけども、こいつら全員分を読まなきゃいけないと思うとすごいへこむよね、ちょっと飲みまーす。
よっしゃ
よし、次行こうっと。行きまーす。斜め前のシートで酔いつぶれている男が何か言ったように思えて、金田はそちらへ目をやった。金田に呼びかけたわけではなさそうだった。あの男は浅草からずっと乗っている。どこで降りるのだろうか。ちゃんと自分の降りる駅を知っているのだろうか。なんとなく、また車内を見回し、それとなく乗客を数えてみた。
20人。
金田自身を加えると21人。こんな時間にこの車両だけでも20人の人間が乗っている。考えてみれば奇妙なことだ。全くの他人と私は今同じ車両に乗って同じ方向へ走り続けている。彼らはそれぞれの生活を持っていて、それぞれの人生を生きている人たちだ。仕事も考え方も生活の場も何もかも違う。それがたまたまこの電車に乗り合わせ、一緒に地下を移動しているのだ。一緒の電車に乗り合わせてはいるが、しかしそこから何かが生まれるようなことはまず起こらない。例えば観光バスに乗って近くの席に座った人と仲良くなってしまうようなこともこの電車の中では起こらない。あそこの学生たちのように最初から一緒に乗ってきたのではない限り、それぞれの乗客にとってこの車内はそれぞれの個室のようなものなのだ。場所を共有しているが、自分と無関係な乗客は存在すらしていない。特にあの男のように。と、金田はまた斜め前の酔っ払いへ目をやった。あの男などは他の乗客とは全く違う電車に乗っているのと同じことだろう。彼には彼の世界しかないのだ。
何を考えている？
金田はクーラーバッグに目を落とした。こんな大事な時に一体お前は何を考えているんだ。
そっと自分の額に手を当てる。そこはじっとりと汗で濡れていた。額の汗なのか手のひらの汗なのかよくわからなかった。多分両方なのだろう。
汗は冷たかった。額も冷たく手のひらも冷たい。まるで自分の体温がなくなってしまったように感じる。体温もないのに汗だけが額や手のひらを濡らし続けている。
汗いっぱい出たわね。
不意に母親の声が頭の中に響いた。
小学生の時に聞いた母の声だ。高熱を出して寝ていた金田を母は布団の上で丸裸にし、ゴシゴシとタオルで体を拭いた。新しいシーツと新しい下着と新しいパジャマの肌触りが気持ちよかった。
汗をいっぱいかけばすぐ良くなるよ。
母はそう言った。その言葉の通り熱は嘘のように引いていった。
汗をいっぱいかけばすぐに良くなる。今日のこれもそうであってくれないだろうか。自分は今あの小学生の時のように汗をかいている。だからすぐに良くなってくれないものだろうか。
まもなく三越前でございます。なお半蔵門線鷺沼駅の最終電車をご利用のお客様は表参道でお乗り換えください。グダグダです。水天宮行きの電車は終了しておりますからご注意を願います。三越前でございます。
やっと三越前。その次は日本橋、京橋、そして銀座。孤独だった。この車両には20人の乗客が乗っている。しかし金田は孤独だった。学生たちの陰に隠れてその姿を確認することが難しくなってしまったが、向こうのシートには刑事も乗っている。しかし金田は孤独だった。たった一人で札束の入ったクーラーバッグを抱えて座っている。不安で仕方なかった。これほどの孤独を感じたことは金田にはなかった。
毎日がエブリデイ、違うわ、毎日が忙しく家族のことを考えている暇もない。仕事は次から次へ現れ、しかしそれが金田の生きがいのようなものだった。慌ただしい毎日。40人を超える社員を抱えているが、金田の仕事は少しも楽にならない。人が増えれば増えるだけなおさら忙しさも増してくる。会社にいるとき金田は常に人々の中心にいた。家に帰ったときは自分だけの世界に入る。それはまた社員や取引相手の大群の中へ踏み込んでいくためのほんのわずかな休息なのだ。だからそこでも金田は世界の中心にいた。ところが突然中心が金田以外のところへ移動してしまったのだ。和則がさらわれた瞬間、金田はどこか見知らぬ世界の隅へ追いやられてしまった。その世界の中心にいるのはあのダミ声の電話をかけてきた男だ。金田はその男の言葉にただ従ってここに座っている。孤独だった。金田は一人ぼっちだった。ふぅ、疲れる。で、これで1時間か。今24時8分をこれから読むから24時13分までだとやっぱりそんぐらいかかんな。続き、24時8分、神田から三越前駅で日本橋まで、金田勝彦。一体どんな奴なのだ。犯人のことを思った。子供を誘拐する。2000万円を奪い取るために何の関わりもない和則を連れ去る。直接私に刃物を突きつけたらどうなんだ。私の金が欲しいんだろう。だったら和則なの関係ないじゃないか。どうしてこんなに人を苦しめることができるのだ。人の苦しみというものがお前に分かっているのか。いや、分かっているのだろう。私が苦しむことが分かっているからこそ和則を誘拐したのだろう。直接刃物を突きつけられたのだとすれば、こんな苦しみを味わうことなどないだろうから。それを十分に分かった上であのダミ声は和則を誘拐したのだ。人間じゃない、けだものだ。小動物だ。いや、けだものだってこんな卑怯なことはやらない。どんな猛獣も獲物を捕らえるときは直接相手を攻撃するのだ。正々堂々と狙った獲物だけを追いかけ襲いかかる。けだもの以下だ。生きた人間ではないのだ。生命というものを持っていないのだ。だから心もない。人の苦しみを自分に置き換えて考えることなど絶対にしない男なのだろう。ああ、
金田はクーラーバッグに額をなすりつけた。和則はそんな獣にも劣る男のところにいる。たまらなかった。今この瞬間、和則がどんな状況に置かれているのか想像することが苦しくて仕方ない。だが考えまいとすればするほど考えはそちらへ向いた。想像しまいと思えば思うほど嫌なイメージが心の中に浮かんでくる。泣いているのではないかなかろうか、お腹を空かせているのではないだろうか。暗い部屋に閉じ込められ、獣以下の鬼のような奴らに自由を奪われて、ずっと私を呼び続けているのだろう。まさか。一つのイメージが心に浮かびそうになって、金田は慌ててそのイメージを頭から追い払った。そんなことを考えるんじゃない。そんなことは絶対にありえない。そんなことが許されるわけはないし、あってはならないことだ。バカかお前は。そんなことを考えるんじゃない。クーラーバッグの縁を握りしめる。汗で滑って手が宙をつかんだ。金はやる。ここに持ってきた。だからちゃんと約束を守ってくれ。お願いだから、お願いだから。てんてんてん。ふと自分の右隣に目をやって、金田はぎくりとした。いつの間にか赤い派手なチャイナ服を着た女がそこに座っていた。その女と目が合い、金田は慌てて自分の視線を前へ向けた。てんてんてん。その瞬間、正面に座っていた男が切羽詰まったような表情で立ち上がった。その男も先ほどまではいなかったはずだ。理由もわからず、金田はクーラーバッグを押さえている手に力を入れた。正面の男は紙袋を手に掲げたまま席を立ってこちらへ歩いてきた。てんてんてん。しかし、男が向かってきたのは金田のところへではなかった。彼はそのまま金田の左横のドアの前へ行って立った。何かとてつもなく恐ろしかった。横に立っている男の方へ顔を上げることもできない。駅に着いたのだろうか、と金田は思った。いつの間にか駅に着き、新しい乗客が乗ってきたのではないだろうか。では三越前は過ぎたのか。改めて前へ目を上げると、斜め前のシートにも見たことのない勤め人風の男が座っているのだった。チャイナ服を着た女は知ってるけど、後の二人は読んでないからわからん。どういう理由でそういう動きをしているのかは全くわからない。次。24時9分、三越前から日本橋駅まで。金田勝彦。こいつはずっとこういう話で、まあいいや。次。車内の乗客が増えていた。金田の座っているシートには自分を含めて4人が腰を下ろしている。右隣のチャイナ服の女、その向こうには学生が2人。正面のシートには男が3人。斜め左前のシートには男が2人、女が1人。数がわからなくなって考えるのをやめた。気が狂いそうだ。まもなく日本橋、日本橋。アナウンスの声に金田は驚いて顔を上げた。人の動きも車内の音も何もかもが自分の神経をすりつぶそうとしているように思えた。東西線は乗り換えです。今度の東西線西船橋行きの最終電車は12分の発車です。お出口は左側に変わります。お手回り品、お忘れ物ないようご注意を願います。日本橋でございます。いきなり左のドアのところに立っていた男が反対側の正面のドアに移っていった。びっくりして金田はその紙袋を掲げた男を見つめた。男はただ暗いドアの向こうへ目をやっていた。てんてんてん。日本橋、次が京橋、そして銀座。まるで子供のようだと金田は思う。小さい頃親に連れられて電車に乗るとよく降りる駅までの駅数を数える。一駅を通過するごとに飽きずにそれを繰り返した。ピンポンピンポン。それと同じことをやっている。まるで子供のようだ。次。そう思いながらも金田は時計に目をやった。0時9分、もうすぐ10分。電車の進行が金田にはもどかしくて仕方なかった。できることなら窓から飛び出して電車の後ろから押してやりたい。 一番前の車両まで走って行って運転席に飛び込み、最高スピードで走らせてやりたい。
どうしてこんなに遅いんだ。
よほど前世が悪かったのだろうかと金田は思った。
前世など無論信じていない、信じてはいないが、何かを考えていなければ気が狂ってしまう。
こんな目に遭わされるなんて、よほど私は前世で悪いことをしていたのかもしれない。
これはその報いなのか。
私は前世では犯罪者だったのだろうか、多くの人間たちを苦しめるようなことをした極悪非道だったのだろうか。
多分そうなのだろう。そうでなければこんなひどい目に遭わされるはずがない。生まれてこの方、自分がしてきたすべての悪いこと、嘘ついたり喧嘩して人を殴ったり約束を破ったり、商売敵に勝つために後継を巡らせたり、そんなことのすべてを足したところで、今の私が受けているようなこんな仕打ちにはならないはずだ。これがそれらの罰だとしたら、あまりにも重すぎる。
やはり前世が悪かったのだ。
キーキーという車両の立てる音が神経を逆なでにする。少しずつ電車がスピードを落としかけていた。突然隣のチャイナ服の女がシートから立ち上がった。
てんてんて
ん。女は金田の前を通り、足早に正面のドアへ歩いていった。車内がなんとなくざわめいて感じられた。
右でダラダラしていた。わかんねえ、読めねえ、ちょっと漢字確認。なんて読むのこれ、トンデン兵のトンみたいなやつ。
トンデン兵ってよく俺出てきたね今。
読めない、これなんて読むの。これなんて読むんだ。これなんて読むんだろう。漢字は基本的に自分弱いんで、ひどいんですけど。よし、やっと検索。
タムロする。タムロすると読むか。トンするとでもいいんだ。
タムロするって読むのこれ。へぇ。お勉強になりました。へぇ。
んじゃ、続きと、ですね。行きましょう。続き。
右でタムロしていた学生たちも一斉にドアに向かって歩き始める。正面のシートからも、労務者風の男が立ち上がった。電車が日本橋の駅に滑り込み、ゆっくりと停車する。ドアが開くと、一斉に車内に人の流れが起こった。前方でも後方でも乗客たちが次々に降りていく。あっという間にガランとした車内を金田はぼんやりと見渡した。ふと右手の刑事に目をやった。刑事はその隣の女性と話をしているようだった。
この時ね、この刑事さん、まあ沖崎ですけども、こいつは隣の女性平岡と相当、必死にね、戦っている状態、なんとかしてっていうね、まあ理由は言いませんけど、続き。
24時10分日本橋駅から京橋、金田和彦。
水商売の女のように見えるがと、金田は刑事と話をしている女から視線を前に戻しながら思った。あの女もやはり警察の人間なのだろうか。婦人警官の変装、もちろんそれはあり得る。銀座には和則がいる。だから女性の刑事も必要だ。つまりそうなのだろう。
てんてんてん。
ドアが閉まるとき、一人の乗客が最後尾のドアから電車へ駆け込んできた。電車が動き出すと、男は車内を見渡し、金田の方へ向かって歩いてきた。緊張が金田の体を固くする。
この男が、
とつい考える。普通の勤め人のような印象だった。どこか暗い表情をしているが、一人で乗ってくる客は大体そんなものだ。明るい表情でニコニコしながら一人で電車に乗っている人間など、そういるわけじゃない。
男はドアを挟んで金田の左に腰を下ろした。その時、男の顔がまともに金田の方へ向けられ、慌てて膝のクーラーバッグへ目を落とした。
てんてんてん。いけない。また人を見ている。
あと二つ。銀座はあと二つ目だ。
自分に言い聞かせる。もうとっくに極限を超えていた。時間の流れがとてつもなく遅い。実際にはさほどの時間が経っているわけではない。11時57分に浅草を出た。今は12時10分だ。つまり13分程度しか経っていない。しかし金田はもう自分が何年もこの電車に乗り続けているような気分だった。
時計が壊れてるの？
不意に随分前の妻の言葉が胸の中で蘇った。その言葉を聞いたのは結婚する前だ。デートをするために待ち合わせをした。日曜日で会社は休みだったが、出かけようとしていた時に電話がかかってきた。電話の相手は取引先の部長で、すぐに切るわけにはいかなかった。さほどの要件があったわけではないが、部長はなかなか電話を切ってくれなかった。先方が受話器を置かない限り、こちらからでは話をやめられない。部長は自分の部下の失態を詫びる言葉を何度も口にした。どんな失態だったか今でも忘れている。とにかくさほど問題になるようなものではなかったはずだ。しかし部長は詫びる言葉を言い続けた。気にしないでくださいと何度も金田は相手に言った。30分を超える長い電話を終えて、金田は家を飛び出した。すでに約束の時間が迫っている。電車で行ったのではかなり遅れてしまうと考えてタクシーを拾った。それが間違いだった。タクシーは渋滞に巻き込まれ、結局目的地に着いた時は約束の時間を40分以上も超過していた。明らかに妻は怒っていた。その怒りが、
時計が壊れているの？
という嫌味になって出た。しかしその彼女の言葉が金田には腹立たしく感じた。時間を忘れていたわけではない。もちろん恋に遅れたわけでもない。取引先からの電話でやむにやまれずの状態だったのだ。無論金田は最初に謝った。でも彼女は許してくれなかった。許してくれない彼女に逆に金田は腹を立てた。あれが最初の喧嘩だったと金田は思った。
ご乗車ありがとうございます。
アナウンスが告げて、金田はクーラーバッグから顔を上げた。
銀座線渋谷行きの電車です。まもなく京橋、京橋です。お出口右側に変わります。
早くと金田はまた思った。お願いだからもっと早く走ってくれ。
長いまだ終わんね
え。やっぱりね、スタートから最後までかかるね。次、24時11分、日本橋から京橋で銀座まで。金田勝彦。喧嘩。金田は右手で額を拭った。うっすらとした汗で手のひらが滑る。妻とは何度喧嘩をしただろう。さほどの回数ではない。結婚したばかりの最初の頃にはあいつとよく口喧嘩をした。喧嘩というよりもちょっとした食い違い程度だ。怒鳴り合ったような覚えは一度もない。無論手を挙げたこともない。最近はほとんど喧嘩をしなくなった。いや、というより話をしなくなったのかもしれない。妻は子供にかかりきりだ。金田の方は家のことを何もしない。すべて妻に任せている。月末に決めた額の金を妻に渡し、それで家計を賄わせている。特別の支出がある場合はその分を渡す。渡した金がどのように使われているのか金田はほとんど知らない。知らなくていいと思っている。とにかく会社のことで頭がいっぱいなのだ。家族のことを考える余裕などどこにもない。だからそれを考えるのは妻の役目だし、家庭を任せた以上そこに口を出す必要はない。重要なことがあれば妻の方から言ってくるだろう。何かがおかしいのだろうか。もちろん夫婦である以上家庭のことも神経を使い、夫と妻が一緒に家のことを考え、当分に役割を分担するのが理想かもしれない。しかし現実問題としては無理なのだ。そのことは妻だって分かってくれている。てんてんてん。分かってくれているのではないだろうか。金田の気持ちが揺れていた。それは和則が誘拐されて初めて感じた気持ちだった。和則のことを私は何も知らない。ふと気づいて顔を上げた。駅に着いていた。こちら側のドアが開き、金田の横から男が一人乗車してきた。男はそのまままっすぐに金田の正面のシートへ歩いて腰を下ろした。勤め人だろうか。ラフな服装をしている。どこかの店に勤めている男なのかもしれない。疲れた表情で男は金田に視線をよこし、その目を釣り広告の方へ向けた。いけない、まただ。男を観察している自分に気づいて金田は目を伏せた。電車が動き出し、停車していたのが京橋だったことを思い出した。てんてんてん。つい背筋を伸ばした。
次が銀座だ。
到着まであと少しだ。いよいよこの金を犯人に渡す時が来る。それは和則をこの手に抱き取る時間が迫っているということだ。しっかりしろ。金田は無理やり唾を飲み込んだ。胸の動悸がまた激しくなる。犯人はどういうやつだろう。電話の声の感じではかなりそやな男のようだった。知能程度は低く、悪事ばかりを重ねてきたやつの、人間のクズだ。そういう男にこれから金を渡す。グダグダ。どうせそんなやつはすぐに警察に捕まる。この車両にも刑事が乗っているし、多分銀座にも警察の人間がいることだろう。この金に手を出した瞬間、そいつは警察に捕まる。いや、何よりも和則を安全に救い出した直後に犯人は逮捕される。そうなるはずだ。そうなるはずだ。きっとそうなる。金田は胸の中で言い続けた。言わなければ気が狂ってしまいそうだった。嫌なイメージばかりが頭に浮かんでくる。金を渡してもそこに和則の姿がなかったら。犯人は自分の安全を確かめてから和則を返すような手はずを組んでいたとしたら。そして万一和則が帰ってこないような。ブルブルと金田は首を振った。そんなことはありえない。大丈夫だ、大丈夫だ。何もかもが全てがきちんといい結果に終わる。絶対にそうなる。頼むから、頼むから和則を返してくれ。この金はくれてやる。お前が要求した金を指定通りのクーラーバッグに入れて持ってきた。だから頼むから約束を守ってくれ。お願いだから。電車のどこかでキーッと甲高い音がした。その男に金田はぎくりとして顔を上げた。で、もう疲れた。本スレレス読み、久しぶりのレスがつきました。朗読ものっていうのはレスがつかねえ。で、131番さんで、136さん、そろそろ酸欠になりそうですね、と。なりそうです。てかね、本当にね、ずーっと字見て読んでくでしょ。こうやって口バーって出してくじゃん。口バーって出してくって意味わかんねえや。読んでくでしょ。そうすると、あんまり脳の方に酸素いかないんだって、本当に。分配のこの、なんつうのかな、割合が変わるんだって。そうするとね、酸欠もどち的な状態に多分なるんだと思うよ、これ。ちょっとね、ぼーっとしてくるんですよ、少し。で、なんつうのかな、ぼやーっとした感じで読んでるから、頭に内容入ってこないし、あと、なんだろうな、あんまり口も開かなくなってくる。もともと自分噛みますけど、余計噛むようになるんですよ。これはね、実況者の方の大半は、そうそうと思ってくれてるだろうと俺は信じているけども、頭に内容が入らないっていうのはいろんな人言いますけど、本当に入らないよ、これ結構。結構入らない。読む方の方にね、その重点を置くと、その割には大してね、その読めてないくせにね、っていうのがあって、本当。そういうのがあるんですよ、マジで。ぜひね、やってみればわかる。よし。さーてと。じゃあ少し、その、酸欠をね、酸欠ではないんですけど、ちょっと休んで、飲み物飲んで、進めましょうかね。っていうか、やっぱり1時間半くらいかかるね。てか、もっとかかるね、18は。うん。基本的にね、早く終わらせたいからスピードは早めなんですよ、自分読んでるの。基本的に早口みたいな感じで読んでますでしょ。本当だったら、多分、なんつうの？朗読なんだったら、ゆっくりね、読むべきなんだろうけど、そんなことしてたら、18話読むだけで、3時間ぐらいかかる、下手すると。この倍速、これの半分ぐらいのスピードで読まなきゃいけなくなっちゃうから、3時間ぐらいかかっちゃうんで、それはきついと。つうことで、さてやるかな。
し、行きます。24時12分で、京橋から銀座まで、とうとう銀座に着きますね、これで。金田勝彦。何でもするから、と金田は思った。もし犯人が金田にここで土下座をしろと言ったとしたら、その通りにする。腕を切ってクーラーバッグに入れろと言われたとしても、そうするつもりになっていた。とにかく、和則さえ無事に帰ってくれたらそれでいい。それ以上のことは望まない。そう。犯人は警察が捕まえてくれると、ついさっき自分に言い聞かせたばかりだが、捕まらなくてもいいのだ。大事なことは和則が戻ってくることだ。それ以外のことはどうでもいい。警察にもそれをちゃんと言っておくべきだった。ふとそれに気づき、金田は唾を飲み込んだ。もっとちゃんと和則が戻ってくるまでは絶対に犯人には何もしないでほしいと念を押しておくべきだったのではないか。いや、警察のことだからそんなことは最初から承知のはずだ。彼らにとっても一番大事なのは和則であるはずなのだから。本当にそうだろうか。何人の警察官が銀座にいるのか知らないが、その全員が金田と同じ気持ちでいてくれているのだろうか。もし一人でも和則が帰ってくることよりも犯人を捕まえることの方を優先する者がいたとしたら。不意に恐ろしくなって金田は右の方へ目をやった。シートの方の並びには小さな電子楽器をいじっている男が乗っていた。刑事はその向こうにいる。見ると刑事は金田の方には見向きもせず隣の女性と話をしている。思わずシートから腰を上げそうになった。今からでも遅くないのではないか。あの刑事にちゃんと言うべきではないのか。不安が急速に膨らんでくる。もし刑事の中の一人でも犯人の逮捕を焦るようなものがいたとしたら、いや、犯人に警察の存在を知られてしまったとしたら。
まもなく銀座です。
いきなり金田の耳に車内アナウンスが飛び込んできた。
丸の内線新宿方面行きの最終電車21分、日比谷線は中目黒行き17分の発車です。なお北千住方面は終了しておりますからご注意を願います。銀座でございます。お乗り換えは中ほどの階段ご利用ください。銀座でございます。フラフラでございます。
銀座どうすればいい。一体どうしたらいいんだ。息を大きく吸い込んだ。やたらに冷たい空気が鼻孔に染みる。何度か大きく深呼吸を繰り返し、そして金田はクーラーバッグを抱えたままシートから立ち上がった。座ったまま固まってしまった膝が妙な音を立てた。クーラーバッグの肩紐をしっかりと握り、両手で抱え込むようにして金田はゆっくりと体の向きを変える。抱えている腕が小刻みに震えている。自分の体が本物ではないような感覚だった。頭の中でハムシの飛び回るような音が鳴っている。背中を一筋、汗が尻の方へ伝い、降りていった。感覚の失せた足を懸命に動かしながら、金田はドアの前へ進んだ。ドアのガラスに映った自分の姿にぎぐりとして立ちすくむ。喉がカラカラに乾いていた。接着剤でも流し込まれているように、喉が塞がっている。小さな電車の揺れとともに、不意に目の前が明るくなった。銀座駅が突然視界に飛び込んできた。世界がいきなりスローモーションの中に没してしまったような感覚を金田は感じた。銀座駅のホームの明かりがチカチカと明滅を繰り返す。ホームに立っている何人もの人間が光の中で亡霊のように金田の方を見つめている。ザーザーとしたものが足の裏から這い上がってくる。首を絞められているような音を立てながら電車の速度が失われていく。ガクンという衝撃とともにシューッと圧縮空気の漏れる音が響き、目の前のドアが開いた。
ご乗車ありがとうございます。銀座でございます。忘れ物落とし物ないようご注意ください。1番線は渋谷駅、2番線に参ります電車は浅草駅最終電車でございます。
もう一度唾を飲み込み、金田はホームへ足を下ろす。ホームにいる全員が金田を見ているような気がした。とその人の群れの中から数人の男女が金田の方へ向かって近づいてきた。思わず目を見開き彼らを凝視する。
金田さん。中の男が声をかけた。ぎくりとして金田は体を縮めた。安心してください、和則ちゃんは無事に保護されました。てんてんてん。男の言った言葉が理解できなかった。男の脇にいた女性が金田の肘をつかむ。
こちらへ金田さん。
女性に引きずられるようにして金田は数歩移動した。その途端に男の言った言葉が意識の中によみがえった。
保護された？はい、
と男の代わりに女性がうなずいた。で、次、最終話、24時13分銀座駅、金田和彦
で、なんだって？え？
いや別にそういうわけじゃない。本スレレス読み132万さん、レス欲しいのと。いや別にいいです。基本的につかないっていうの分かってるし、別についたところでっていうのもありますし、いいですよ、つかなくて。無理につける必要はない、無理につける必要はないです。でもなんつうのかな、あんまりつかないと、そのなんつうの、保守の意味っていう意味でね、保守の意味で、ちょっとあんまりにもつかないとあれかなっていうのもね、ありますけどね。よし、最終話、24時13分銀座駅で金田勝彦。
奥様に和則ちゃんを確認していただきました、
とその女性は金田に言った。婦人警察官なのだとその時になって気づいた。スーツ姿で警察官には見えないが、この女性も刑事なのだ。和則が無事だった、
おお、
と無意識のうちに声が出ていた。無事だった、妻がそれを確認した。
私たちもひとまず安心しました、
と婦人警官が重ねていった。
本当に良かったと思います。
ありがとうございました。その言葉を言って彼女に頭を下げた途端、涙が出そうになった。今この駅にいる全ての人に頭を下げて感謝したいと思った。
ただ金田さんにはもう少しだけご協力いただきたいのです、
婦人警官がお構い声で言い、金田は彼女と横に立っている若い男を見比べた。この男も刑事なのだろう。
協力。
2番線お下がりください、
とホームにアナウンスが流れた。
浅草行きが参ります、黄色い線の内側まで下がってお待ちください、2番線に浅草行きが参ります。
協力って？婦人警官が金田の目を覗き込むようにして続ける。
もうすぐあちらの2番線に電車が入ってきます、おそらくその電車に犯人が乗っていると思われるのです。
え？と金田は2番線に目をやった。
和則ちゃんは無事でしたが、犯人はおそらく和則ちゃんが救出されたことをまだ知りません。ですから犯人を捕らえるためには、そこにお持ちのお金を予定通り現れた犯人に手渡していただきたいのです。
てんてんてん。金田は二人の刑事を見つめた。そしてクーラーバッグを眺めた。
犯人。
和則が無事だったと聞いて犯人のことが頭から飛んでしまっていた。
これから犯人が現れる。
犯人は和則が警察によって救出されたことを知らない。だから渡すんですか？つい金田は婦人刑事にそう聞いた。その時2番線に電車が入ってきた。和則が戻ったならもうそれで終わりにしてはいけないのだろうか。
この2000万を渡す？
もちろん、と婦人刑事は言う。
バッグに手を出した時点で私たちは犯人を逮捕します。ですからお金が奪われるご心配はありません。逆にお金を渡すことができないと犯人を捕らえることができないのです。なぜなら私たちはまだ誰も犯人の顔を知らないからなんです。
ああ、気持ちの整理がつかぬまま金田は刑事にうなずいた。無論和則をひどい目に遭わせ、そして自分をこんな目に遭わせた犯人は憎い、到底許すことなどできない。だからその犯人が逮捕されるのは当然のことだ。でも
だけど和則は無事だったのだ。今は妻の腕の中だろう。母親に抱かれて和則は眠っているかもしれない。疲れただろうし、母親に抱かれて安心しているだろう。だからもういいじゃないか。そんな気持ちになっていた。クーラーバッグを抱えている手に力を入れた。バッグには手提げもついているし、肩に下げるための布製のバンドもついている。だから手で下げても肩から下げてもいいはずなのだが、なんとなく持ち帰るような気が起こらなかった。中の2000万が惜しいということではなく、何かにしがみついていたかったのだ。この2000万は犯人に渡すために持ってきた。だから本当に渡してやって構わない。会社に1000万の借金をすることになるが、それはまた働いて作ればいいのだ。和則が無事に戻ってきた。それなら2000万をくれてやったっていい。そのために用意した金なのだから。奪われる心配はないとこの婦人刑事は言った。でもそんなことじゃない。
私たちはまだ誰も犯人の顔を知らないからなんです。
犯人の顔を知らない。そう、その顔は見てやりたい。そいつはどうして私を狙ったのか、どうして和則を誘拐したのか、それを知りたい。それまで脇にいた男の方の刑事が不意に離れていった。てんてんてん。彼はホームを中央に向かって歩いていく。はっとしてそのホームを見渡した。いつの間にか2番線に電車が止まり、客たちが乗り降りを始めていた。
いけない、と金田は息を吸い込んだ。まだ終わったわけではない。今までの緊張が和則救出の知らさで緩んでしまったが、そう、まだ終わったわけではないのだ。
突然歩いていた刑事の体が真っ赤に燃え上がった。
てんてんてん。
驚いて金田は思わず一歩後ろへ身を退いた。一体何が。わけがわからなかった。犯人が刑事に火をつけたのだろうか。どうしてそんなことをするのだ。恐ろしい光景だった。刑事は全身火だるまになりながらホームの上でのたうち回っていた。その向こうに仁王立ちになってこちらの方を見つめている大男がいた。その男を金田はまるで知らなかった。
あ、
いきなり後ろから肩をつかまれて金田は声を上げた。いつそこにいたのか、男が金田を振りまかせ、抱えていたクーラーバッグの持ち手に手をかけた。
何を。
とっさに金田はクーラーバッグを守ろうとした。
離せ、
と男は怒鳴った。
息子の無事を考えろ。
てんてんてん。え、と途端にバッグを抱える手の力が抜けた。じゃあこいつが。男はバッグを金田から奪い取ると、そのまま先ほど金田が降りてきた一番線の電車のドアの向こうへ向かっていく。しかし婦人刑事がその男を蹴り上げた。うっとうめき声を上げながら男はホームに倒れ込んだ。その時初めて金田はその男の顔を見た。
お前、有馬じゃないか。
婦人刑事が男の肩口を足で引き起こし、体を仰向かせた。そこに手錠がかかる。
有馬。
男は有馬直人だった。半年ほど前まで金田の会社にいた男だ。製品を横流しして会社の金を横領していた。だからクビにした。
お前は本当にバカな奴だったんだな。
ホームの向こうからやってきた年配の刑事が有馬の腕を掴んで立たせた。ため息をつきながら金田は有馬を眺めた。その時、まばゆい光が金田の視界をすべて白く塗りつぶした。凄まじい音とともに金田は空中へ飛ばされ、そして何も見えなくなった。で、次。まあ24時13分でまあそうやって爆発が起きて終わってしまうんですけど、強制的にね。有馬直人は前回、ぐらいに読んでたっけな。うん。で、だから一応ね、ずっと聞いていただいてる方は、どういう話かっていうのは分かっているはず、うん、
で、画像を見てる方は分かりますけども、その銀座のね、画像があってそこに大穴が開いていると。で、まあニュース記事の原稿みたいなのが流れてるんですけども、それがですねこういう形、読みましょう。何度も読んでるけどね、毎回の配信で1回ぐらいなんか読んでる気がしますけどね、大体。まあいいや。じゃあ読みます。昨夜午前0時14分頃、営団地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の 大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草行き及び渋谷行きの車両が停車していたとみられ、乗客、乗員、駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。事故現場の中央通りでは夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけている。対策本部ではこれが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各所の情報収集に力を入れている。てな形ですわ。で、結局まあ詳しい内容、まあとある人物がね、この99人の中の一人がね爆発するわけですけど、そいつ自体は一番最後の配信の時に読みたいということで、保留っていうね。だからなんでそいつが爆発するのか、なんでその理由とかね、目的とか全然もう分かんないから、その辺はずっと引っ張ったまんま、やろうかなという形で進めていきたいと。で、終わったよ。終わりましたね、やっと終わった。残りが何人だっけ、27人目読んだからあと72人だ。終わんねー、あと72人もいんのかよ、信じらんねーよー、多すぎる。72人だ、信じられん。はぁ、これで読み切ってやっぱり1時間40分とかかかるもんね。1時間40分とかかかるもんね。もうね、本当にね、本当にね、うん、きつー。お疲れさんでした、もうかなりヘビーです、疲れそうです、うん、はぁ、さてと、今日どうしようかな。これ疲れたな。やっぱり18話ってね、きつい。一人でもう、長すぎるよ、1時間40分とか。ほぼぶっ続けで読んだからな。間に休憩入れてるけど。きついわ、きついわ。さてと、そろそろ PSO でいる、PSO じゃねえや、PSU でいるかな。って言ってもね、こんなね、ゴールデンタイムに入れるかって言ったら入れねえけどね。またどうせログインゲームになるんだろうなと思いつつ、で、基本的にね、裏では、まあ、イッシーがやってるっていうのもありますし、さっきピンポンピンポン鳴ったのはですね、分かってる方もいらっしゃるでしょうけどもですね、T さんの方が、始めたみたいです。はい。なので、うん、相変わらずとてつもねえ量のリスナー数がついてますけども、ということでね、俺の方はもういいかなと、うん、いうふうに思うんですけどね、そういうことをね、許さないっていう感じの方がですね、本スレレス読み133番さんでどんどん行こうと言うね言うね、どんどん行こうってね、本当にこれね大変だよ、本当に。ねえねえ、133番さんって来ない、こっちスカイプ誰だか知らねえけど、マジで。 リスナーさんの方、リスナーさんでですね、スカイプ突撃してやろうと。で、一人読んでやろうっていうね、そんなやついねえよな。だってさ、読んで話すだけならともかくさ、朗読しろだもんな。ハードルが高えっていう話だよ。どうしよっかな。とりあえず、誰読もっかな。読むとしたら、短いやつだよね、とりあえずね。どうしよっかな。鈴木みどりは取っときたいんですよ。鈴木みどりっていうのはね、どういうやつかっていうのは、高校生たちをですね、なんつうのかな、と、かなり遊んでるやつで、なんつうの、高校生たちは騙されてるっていうか遊ばれてるってことに、この電車内で話してる最中に気づくんですけど、で、134番さんで、行きません、マイクあるけどと。くっそ。くっそ。本当にさ、本当にさ、よし、どうしようかな。短いやつ、あんまり消化したくねえな。なんか短いやつでこいつ読んでみたいなやつある？わかんねえけど。そしたらやろうかな、そいつ。この前短いやつでおすすめありますかっていうトーンで話して、で言われたやつが佐伯エマっていうやつだったんだけど、そいつひどいですよ。文がですね、日本語で書かれてなくて英語っていうね。で、本スレレスミで135、136っていう形ですけど、その、行きません、マイクあるけどって方に対して、配信者の方ですかっていうのを振っといて、136番さんで、配信者じゃないぞということなので、本当に。なるほどね。配信者じゃないけどマイク持ってんだ。よーし、難しいな。てかね、4話完結のやつはね、非常にこの、さっき言ったその、鈴木に遊ばれてる奴ら、およびその、遊ばれてるこの、なんつうの、学生さんたちの話がメインなんだな、4話だとな。じゃあ3話行ってみようかな。こいつって読んだっけ？尾形正人っていうのがいるのかな。24時11分の銀座駅から24時13分の銀座駅まで。ちょっと行ってみようっと。24時11分の銀座駅ってことは、こいつ銀座にいんのか、ずっと。ちょっと時間をね、24時11分まで飛ばして、銀座駅で、この立ってるこいつだ。一発で分かった、素晴らしい。24時11分銀座駅で尾形正人。じゃあこいつを紹介しましょうかね。え、こいつを消化して、これで残り71人になるわけです。本当に終わんないな、これ。先が見えねえよ、先が見えねえ。なんだこれは。尾形は3話完結、そりゃそうだ、24時11分から13分だからな。行きましょう。何者だろうこいつ。さーて行ってみようっと。24時11分銀座駅でずーっと待機中、尾形正人。っていうか、こいつは一生電車に乗れませんけどね、今後ね、これね。で、行きます。階段を降りると尾形は自分の興奮を抑えながらホームを見渡した。呼吸を整える。相変わらず心臓はバクバクいってるし、手のひらも汗ばんでいる。落ち着け。もちろんこういう経験は尾形にとって初めてだった。しかし、初めてだということをこの女には知られたくない。初めてだとバレたら足元を見られてしまうかもしれない。落ち着いて余裕があるように振る舞わなければ。と言いかけた声が喉のどこかに引っかかって裏返ったようになった。慌てて尾形は咳払いをしてごまかした。
はい？
女が尾形を振り仰いだ。
小柄な女だった。やや歳は言っているようだが30前後というところだろう。決して美人ではないが好みの顔だった。特に口元がいい。この口がと想像して尾形はつい唇じゃない唾を飲み込んだ。
何か。
いや、あなたのことは何て呼べばいいんですか。聞くと女は一瞬戸惑ったような目をホームの向こうへ投げた。
こいつらペアだ。しまったな。
名前が必要。
いや、と尾形は首を振った。もちろん本名じゃなくていいですよ。でも呼ぶときに名前があった方がいいから。
ああ、と女がうなずいた。カオルと呼んでください。
カオルさんか。見つめてくる彼女の目にドギマギした。こちらの言葉を待っているような視線。
あ、そうか、
とそれで尾形は気がついた。名乗らせた以上こちらだって名乗るべきなのだ。僕のことは関根と呼んでください。同僚の名前を出したことがやや後ろめたくもあったが、どうせカオルだって偽名なのだ。
わかりました。
カオルがゆっくりとうなずいた。さて、どのように聞けばいいのだろうか。一番肝心なことを聞いておかなければならない。相場というのがあるはずだが、それを尾形は知らなかった。知らないで彼女とベッドに入り、その後でびっくりするような値段を言われても困る。
その支払いはどのように。
聞くとカオルはこびるような目を向けてきた。
品物がいいかどうか、それをまず確かめて、それからで。
思わず尾形は唾を飲み込んだ。品物。カオルの胸元に目がいった。悪いわけがない。品物を確かめてから。結構です。
次の時刻24時12分銀座駅尾形正人。
唾を飲み込んだ音がカオルの耳に届いたのではないかとそっと伺ったが、彼女はまっすぐ前を向いたまま澄ました顔をしていた。もっとも男が唾を飲み込む音などこの女はいくらでも聞いていることだろう。それが商売なのだ。かなりのベテランなんだろうなと尾形は息をつい込んだ。それに比べるとこっちは。動悸がまた激しくなってきた。耳がズキンズキンと熱を持っている。落ち着けと自分に言い聞かせる。とにかく声をかけられた時は自分の耳を疑った。そして次の瞬間自分の目も疑った。
お一人ですか?
と彼女は聞いたのだ。和光のショーウィンドウをぼんやり眺めていたところへ、いきなり女性からそう言われたらなんて、間違えた。ぼんやり眺めていたところへ、いきなり女性からそう言われたら、なんて答えればいいんだろう。しかも彼女は、米倉夫人にどことなく似ていたのだ。米倉夫人に会ったのは、息子の父兄参観の時に一度だけだが、やたら色っぽいお母さんだと、ドギマギさせられた。ドギマギって。無論彼女が誘っているのだということぐらい、尾形にだって分かったが、とっさに何と答えればいいのか分からない。ひどく、間抜けな答えをしてしまった。
はあ、いつも一人です。家でも会社でも。
なんでもっと素直な口が聞けなかったんだろう。うなずくだけだってよかったじゃないか。てんてんてん。そっとまた香るを伺う。ノースリーブの肩が白く丸い。ゾクッとさせるような滑らかな肌だ。つい手を伸ばして触れてみたくなる。しかし、いきなり肩を抱くのもおかしい。だいたい女性の肩を抱いたことなんて一度もないのだ。神さんの肩だって抱いたことがない。どうやって 手を回していいのかもわからない。じゃあ手を握るくらいだったら。恐る恐る薫に手を伸ばした。手を握ろうとしていたのに掴んだのは手首だった。てんてんてん。薫が掴まれた手首と尾形を見比べるようにした。
白い手ですね。
またバカなことを言ってしまった。カオルはゆっくりと尾形の手を振り払い、そのむき出しの腕を抱えるようにして再び視線を前へ戻した。
まもなく電車が参ります。
アナウンスにぎくりとして尾形は目を上げた。
1番線と2番線に電車が参ります。黄色い線の内側に下がってお待ちください。1番線は赤坂見附表参道方面渋谷駅、2番線は神田上野方面浅草行きの最終電車です。浅草行きは最終電車です。お乗り換え、お乗り間違いのないようご注意ください。1番線と2番線に電車が参ります。
思わずため息が出た。まずいな、自分が情けなくなってくる。多分カオルは腹の中で笑っていることだろう、このスケベ親父などと毒づいてるに違いない。密室に入るまでは手を出しちゃいけないってルールでもあるんだろうか。だからってあんなに冷たく振り払うことはないだろうに。
神々だ。
だって彼女自身品物を確かめてからと言ったのだ。手触りだって大切ですよ、品物の手触り。カオルの手首の感触が手のひらに残っている。細くて柔らかな手だった。てんてんてん。ふと自分の手が汗をかいていることに気がついた。そうか、だから振り払われてしまったわけだ。そりゃ汗をかいた手で触られたくはないよな。神さんなんて汗をかいてなくてもちょっと触れただけで嫌な顔するもんな。ムカつくよな。またカオルを伺う。こちらへ顔を向けてきそうな気配がして慌ててそっぽを向いた。こんな女性がどうして街で客引きなんてやってるんだろう。それも銀座のど真ん中で。ああいうのは新大久保とか、なんだっけこれ、違うわ、まあいいや、そういうところに立っているのかと思っていた。銀座だとやっぱちょっと高いってことなんだろうか。不意に興味が湧いた。ちょっと聞いてもいいですか。カオルがこちらを向く。失礼だけど、どうしてあなたみたいな人が。てんてんてん。カオルは口を開きかけ、そのまま視線を線路の向こうへ投げた。ちょうど電車が入ってきたところだった。騒音の中で彼女は尾形に向き直った。
私ではダメですか？
尾形は慌てて首を振った。いや、そういう意味じゃなくて、あなたの方の事情もあるだろうと。いや失礼。てんてんてん。カオルがふうとため息をつくのが見えた。一番聞いてはいけないことだったのかもしれない。そりゃそうだ、そんなこと常識だろう。恋人になってもらうというわけじゃない。ただ一晩だけ、1時間か2時間か、その程度のことなのだ。事情なんて聞くのは一番嫌がられるに決まっている。最後尾車両が尾形たちの前で止まった。ドアが開き、アナウンスが流れ始める。
他の
と、カオルが言って、尾形は彼女の方を向いた。電車に乗るかどうか迷っているような表情だった。
他のメンバーはみんな都合がつかなかったんです。もし不安だということでしたら電話してみますけど、代わりをよこしてもらえるかどうか。
違うんですと、尾形は首を振った。いや、あなたで結構です。不安とかそんなことじゃないです。自分のみっともなさが嫌になった。そうか、彼女は個人営業ではなく、どこかの組織に所属しているわけなのだ。客が気に入らないという場合には、チェンジも OK なのだろう。深呼吸をしながら、尾形は目の前の電車に乗り込んだ。後ろからカオルがついてくる。それでちょっとホッとした。その時、ふと思った。
組織？
この女の後ろには組織が。てんてんてん。っていうお話だね。あ、そうだ。本すれレス読み、追加がね、すんげーぼーっとしてる。137番さんで、イヤホンをマイク端子に挿せばマイクに早変わり。そうそうそう。なるんだよね、マイクにね。そう、なるんですよ。で、138番さんで、うっすらエロー実ですね、と。わかってるね。エロいわ。エロいわ。エロいわ。うん。でもこいつ神さんいるとか言ってたね。俺神さんいないのかと思ったよ、こいつ。うん。神さんはいるって言ってたね、これね。神さんはってところどころに出てきたから。神さんはいるんだな。で、139番さん、うぐいすだに。あ、そうそうそうそう。俺ね、あんまりね、俺地名には弱いんですよ。あのね、学生の時もね、社会のその、なんつうの？地理めちゃくちゃ弱くて、
ほんとに、もうチリはね、特に弱かったね。国数、シャーリー、A だっけ、主要5教科とか言いますけど、うん、それでね、一番その、社のチリね、それ以外はなんとかなったけど、チリは弱いわ、本当に弱いね、うん。マジかよ、それはない。140番さんで、本スレ。今度エロゲ朗読してよと。知らないだろう。あれ、黒歴史、俺の中で黒歴史になっている。自分のページの方を見ていただければわかるんですけども、過去に配信したゲームっていう形で、プレイしたゲームはこちらっていう形で、リンク貼ってありますけど、そっちに飛んでいただくとですね。ていうか基本的に俺、エロゲ買ったこともないし、やったこともないんですよ。で、その、やったことはないっていうのは、製品版をやったことがないっていうので、体験版を実際一度配信したことがあるんですよ。実況者の方に、これ面白いよと。ね、ぜひやってみたらどうだと。その時、ワンちゃんがやってたり、なっちゃんがやってたりとかしたんで、その流れで俺もみたいな形で、で、試しにね、やってみっかと、まあ、体験版だし、ということで、なんだっけ、正確な名前忘れちゃった、ちょっと自分の名前忘れちゃったんで、そこ見ますけど、秋葉原学園だっけ、そんなような名前だと思うけど、秋学って書いちゃってるからちょっと忘れちゃったけど、確かそんなような名前、の、体験版っていうのをやりましたね。その時にもうびっくり、もうすごかった。もうものすごい嫌だった。もうあの配信はもう黒歴史だわ。あの録音とかはね、アップしてもいいですけどね、自分がどういうトーンでやってたのかっていうのはちょっと気になるっていうのもありますけどね。で本スレ、で141番さんで、知り合いに聞かれたやつかって書いてありますけど、そう、知り合いにたまたま聞かれてて、まあその時学生だったんで、まあ研究室にいたんですけど、あの研究室、あの朝ね、行ったらね、知り合いにね、お疲れという形で言われて、何っつったら、ああ、やったでしょ、あれみたいな、聞かれてたっていうね、そう、あれはね、体験版のくせに長えしさ、しかもさ、やってるプレイが、ノーマルじゃねえんだもん、なんかもう。なんかずれてんだもん、軸が。それをもう俺どうしたらいいかわかんなくて、とりあえず普通に読んでたのが、よく普通に読めますね、みたいなの書かれたりしたよ、確か。あれはね、しかもね、自分ね、少しだけあれも読んだことあるんだよ、なんだっけな。もうあれはやばかったなぁ、自分ね、なんでか知んないけど、エミュで落としちゃったもんだから持ってるけど、やってないけど、スーパーファミコンの、よくこれ、出たの OK になったなっていうね、SM 超教師瞳ってやつ、があるんですけど、これもやばいよ、絶対。自分で一回ね、少し読んだ覚えがあるよ、確か。で、すぐやめたけどね。あまりに初めからひどかったんで、すぐやめて、これはまずいと、いう形でやめましたけど、あれもすごかった。で、本連れで SM で、142番さんで知らなかったと、黒石、だろうね。うん、あれはね、ひどい。あの配信は。いっぱい俺突っ込んでたと思う。あれ。なんかね、すっごいね、変な格好してるやつがいっぱい出てきたんだよ。もう何お前っていうね。もうね、あれはきつかったわ。あれはきつかった。そう。だから、やりません。あれでもうものすごいへこんだんで。うん。やりませんし、読みませんし、もうね、いいです。だって、どうせ、いっぱいいるじゃん、今、最近。昔と違って、そういうのやる人。だから、そういう人に振った方がいいと思うよ。うん。最近はもう、そんなのもう、なんつうの？抵抗なくできる人が随分、ここの、実況者の中にも増えてきて、たみたいだし、だからそっちの方を聞いていただければと、俺はやんね。で、143番さんで、さっき言った SM 超常時瞳っていうそのスーパーファミコンのゲームですごいのがあるんですけど、それはカマちゃんがだいぶ興味を示してたと。ほー、すごいね。やるのかね。やるのかね。やるの？あれはやんない方が、あれすごいよ、だってあれ。あれ、初めっから飛ばしてるよ、あの文が。うん。もうだってね、なんつうのかな。
ここのスレでやっていいのかっていう、まあやっていいんですけど、かなりヘビーだった気がしますけど、あれはきついっすよ、でですね、144番さんで、自分のこの一度やったエロゲ体験版の朗読ですか、誰か、ウプキモンと、書いてありますけど、あれはね、何人くらい聞いてたかな、多少その自分を聞いてくれる方がそれなりに増えてきた時だったので、そこそこリスナーさんの数はいたと思います。だからなんだろうな、録音してくれてた方もいるんじゃないかなと思うけど、その方が今でも聞いてて、なおかつこの今のね、この状況にいるかどうかはちょっとわからないですけど、とりあえずどうだろうな、多分ね、とにかく自分は持ってない。自分はその時自分の録音なんていうのはしてないし、ジャンルにゲロージスっていう流れもまだその時はありませんでしたから、そういったことはその録音っていうのはしてないんですけど、だからでもな、あれ録音してる人なんているのかな、もしかしたらそのお気に入り登録に入れてくださってるとかで、しょうがなく拾ってるっていう形でも消してる可能性も高いしな、ずっと取っといてるって人いるのかな、あれはねすごかったよ、本当に。でこれ続き読まなきゃ、次で最後、そしたら俺やめっかな。24時13分で銀座駅で尾形正人、こいつ何なんだろうね、この絵はね。なんか目の横にさ、線が引いたんだけど、これメガネって意味なのかな。こいつ、目ん玉の方までさ、その、線が引いてあるからさ、これメガネなのかよくわかんないけど、まあいいや。ずいぶんなんか、モコモコした顔になってますけどね、顔グラフィックが。で、24時13分、銀座駅、尾形正人で。車内は空いていたが、どこへ座るべきか迷った。通路の真ん中で薫を振り返る。彼女は尾形の斜め前あたりで立ち止まった。シートを探すような気配も見せなかった。まあ何か話をするにしても隣に人がいてはしづらいよな。なんとなく座るタイミングを逃して尾形は脇のパイプを掴んだ。組織、またその言葉を口の中で繰り返した。やっぱりヤクザのようなのが後ろについているんだろうか、そう思いながら薫を眺めた。ノースリーブではあるが、そういう種類の女だと一目でわかるような服装はしていない。むしろどこにでもいる普通のお嬢さんといった感じに見えた。もっとも尾形がそういう種類の女の服装を知っているわけではなかったが。メンバーの人たちって何人ぐらいいるんですか。何を話してよいものか見当もつかず、尾形はそんな質問をした。その質問に薫は困ったような表情で尾形を見返した。してはいけない質問だったのか。と尾形は後悔した。それはそうかもしれない。組織のことなど話すわけにはいかないだろう。
私を含めて6人です。
それが多いのか少ないのか尾形にはよくわからなかった。つまり薫が答えたのは組織に所属している女性の数なのだろう。少ないようにも思えたが案外そんなものなのかもしれなかった。あるいはそれが全員ではなく現在待機している女性の数が6人だということなのかもしれない。
行き先を、
と薫が言い、尾形は彼女に目を返した。
行き先を教えていただいてもいいですか。
つまりどこで仕事をするのか聞いておきたいということだろう。何度もこういうことをしている男ならホテルの候補ぐらいいくつも持っているのだろうが、尾形にはそんなものはなかった。ラブホテルというのが普通なんだろうか。しかし生まれてこの方、その州のホテルには入ったことがない。なんとなく恐怖感のようなものがあった。出入りの際にどういう顔をすればよいのかがわからない。かといって仕事で使ったことのあるホテルなどは論外だ。誰かと鉢合わせしてしまったらどうにも言い訳できない。薫が尾形を見つめながら返事を待っていた。ふとその視線を駅のホームの方へそらせた。普通のシティホテルなんだが構いませんか。慌てて言うと、カールは口元を引き締めるようにして小さくうなずいた。ちょっとほっとした。
渋谷にある普通のホテルでいいだろうと尾形は思った。渋谷のホテルを商談に使ったことはないし、尾形自身利用したこともない。確か駅からそれほど離れていないところにもこじゃれたホテルがあったような気がする。ホテルという言葉を口にしてまた動悸が激しくなってきた。なんとなくそれでこれから行われることに想像がいく。思わずまた唾を飲み込んだ。何か話をした方がいいのだろうかと尾形は不安になった。いくら商売だと言っても彼女だって楽しい相手の方が和んでくれるのではないか。この手のことをあまり事務的にやられてしまっては楽しくない。しかし話題といっても、カオルさんは僕が知っている人によく似ているんですよ。
え？とカオルが尾形を見返した。
いや、一度会っただけの人を知っている人というのもおかしいのかもしれないですけど、美人でずっと面影が残ってるんです。その人によく似てるなと思ったからちょっと不思議な気持ちがした。てんてんてん。あまりいい話題じゃなかったかもしれない。あなたは綺麗だと単純に言った方が良かったのだろうか。
その人ってやっぱり私と同じように？
いやいやと尾形は当てて首を振った。違いますよ、素人です。
どうしてそんな？
とカオルが聞き返した時、ホームで何か大きな音が聞こえた。続いてキャーッと女性の悲鳴が響き渡った。ぎょっとして尾形はそちらへ目をやった。そこで目にしたものがさらに尾形を驚かせた。てんてんてん。なんとホームの中央で男が火に包まれて立っていた。体から炎を立ち上らせ、それを消そうと暴れ回っている。なんだあれは、言いながら尾形はカオルに目をやった。カオルは両手で口を押さえ、目を見開いて男の方を凝視していた。信じられない光景だった。男は火だるまになったままホームの床に倒れ、火を消そうと転げ回っている。何が起こっているのかまるで見当もつかなかった。どういうことだ、言いながらカオルの腕を掴んだ。柔らかい腕だった。
え
っと慌てたようにカオルが首を振った。
違います、私もわかりません。私とは関係ありません。
ブルブルと首を振り続ける。その彼女の怯える様子が異様だった。違う、何が違うんだ、関係ないってどういうことだ。聞いてもカオルは首を振るばかりで何も答えなかった。カオルの腕を掴んだまま尾形はホームに目を戻した。転げ回っている男に飛びかかるようにして二人の男が上着を叩きつけながら火を消そうとしていた。カオルの言ったことが尾形は気になって仕方なかった。
私とは関係ないと彼女は言った。
関係ないのは当たり前のことだ。それなのにどうしてそんなことを言うのか。逆にまるで関係があるみたいではないか。てんてんてん。ホームで怒っていることと同様に尾形にはこのカオルと名乗った女が不気味に思えてきた。彼女の腕を掴んだままであることに気づき、尾形はその手を離した。それを待っていたかのようにカオルは電車から飛び出した。その彼女の姿が一瞬にして消えた。尾形の視界が強烈な光で覆われた。何がどうなったのかまるでわからないまま尾形の体の中で全ての細胞が沸騰した。一瞬の後には尾形は跡形もなく蒸発していた。終わりで、先ほどのまたニュースの原稿みたいなやつが、ね、流れてくるっていう形。爆発です。終わっちゃいました。結局こいつは何もできずお前誰だ、本スレレス読み145万3で今来た。カラムーチョと酒うめえって書いてるけど、今来たんだ。遅いわ遅いわ。カラムーチョと酒か。俺スパムーチョの方が好きですね。スパムーチョで今あのなんつうの、期間限定でスーパースパムーチョみたいなやつありますよね、確かね。あれ大好き。何歳俺、酸っぱいやつ好きですね、酸っぱいやつ。カラムーチョ、そうね、カラムーチョと酒ね、胃をぶっ壊すね、かなりね、それね、胃にダメージを相当与え続ける感じがしますけど、で終わっちゃったんで今来たって何分それ書き込んだの。もうね、すぐ終わっちゃったね、ごめんなさい。
ね、どういう話だったのかわかんねえっていうね。しかも爆発で終わるっていう、爆発落ちだ、ちゃ、あんま言えてない。さてやめよっと、もう口が回んねえや、これ。ダメだ、全然ダメ。もう、やめよ。何分やったかな ?20 じゃねえ、2時間15分ぐらい、やったのかな。うん。あ、そっちともいく。うわ、すげえな、相変わらず。なるほどね。リスナースつくね、おい。びっくりだね。よし。カラムーチョと酒梅って言ってる方は、カラムーチョと酒、まあいいや。さてと。ではですね、今日は二人消化と。いうことで、残りが71人、28人まで読みましたね。71人です、あと。終わんねえわ。終わんねえわ。全然終わんねえわ。きついわ。いつ終わんだろ、これ。本当に。やっと4分の1過ぎてってさ。99人多いわ、本当に。なあ、本当にいつ終わんだろう、俺わかんねえわ。だんだんその、なんつうのかな。その、仕事の方も、なんつうのかな、慣れてきたっていうおかげで、残業が多くなってきた。その、だからあんまり早く帰れることがなくなってきたっていうのがあって、平日にできるのがね、もう無理やり帰ったりしないともうできないね。感じがするんで。で、146番さん本スレですけど、また無茶言ってますよ、よーし、今から T さんのリスナー数超えるぞと。300人だよ、向こう。300人。わかる？こっち80人ぐらいか。違う、80人じゃない、70人ぐらいか。でも、それでもすごい嬉しいんですけどね。だって、2クラス分ぐらいだよ、だって。ちょっと小さいね、学校の2クラス分ぐらいの、本当にね。よくそんなに聞いてくださってると。まあ、ジャンルにゲロウジツって入れてるんで、それで拾ってんのが50人ぐらいいると思うんですけどね。まあね。だから、プラスでそうやって、なんつうのかな、登録してないで聞いてくださってるという方は、今の時点で、まあ、20人ぐらい、いらっしゃるのかなっていう感じですけどね。まあ、それでもね、非常にありがたい。だって自分の配信は、何度も言うけど、5人とかでしたからね、初めの方。5人とか7人とか。まあ、こんな声でやってるし、今より余計その緊張しててガタガタだった感じだったんで、その、なんつうのかな。まあ、キャラもついてないっていうのもあるし、だからそういうので、一桁、まあ二桁いかずにね、そうやってやってた中でですね、まあ、自分も配信始めて、ここでやらせてもらって、まあ、配信の数も数えてはないけど、110回ぐらいは多分やってると思うんですけど、それぐらいやって、10ヶ月ぐらい、11ヶ月ぐらいかな。あと10ヶ月ぐらいか。で、あと2ヶ月ぐらいしたら自分もここで1年ぐらいやることになるんでね、それで、聞いてくださる人もここまで増えたと。まあ、10倍ぐらいになったのかな、一番初めに比べると。増えた。すっげえ増えたよ。一番初めね、7人とかの人ってね、そんなにこの子の配信やってる人でいないと思うんだ。基本的にはやっぱり声がいいし、まあ最近だと、ね、もうジャンルゲロジスって入れることでもうボーンって乗っかっちゃうんであれですけど、その前まで。で、そこまで少ない人っていうのはいなかったんだよね。ここまで増えたっていうのは、俺があれかもしれないね。他の人も初めからボーンってつきますから。で、本スレですよ、みで、147番なんで、オンラインゲームのレベル上げしている感覚だなと。だね。なかなか先が、だ徐々にレベル上げで、レベル上がってる感じね。今日は28っていうね。あと71、99までね。本当に上がらねえわ。ペース的には本当にそういう雰囲気だよ。だから、ちょこちょこと、消化していって、99人いつ終わるんだろうな。だから、このペースが保てるとは思えないから、今年中っていう風に一応目標は決めてるけど、
その前までに終わらせることができたらいいなと思いつつ、でも終わらないような気もわからない。うん。あとはそのなんつうのかな ちょこちょこと自分が楽して他の方、うん、実況者の方とかリスナーさんにですね、1話だけでも読んでもらえればと思うんですけどね、うん、とりあえずねそういう形が組めるとこっちとしては楽だというのがあるんで、まあちょっと時間が空いたら、聞いてみて、OK だよともらったら、やってもらうという形ですね。そういう形でやっていけば今年中には終わるかなと。で、本数148番さんで、T さんは大工事室と、なんかうわってこのなんていうのかな、その人を中心としてなんていうの、だんだんになってて扇状にねぶわってなってる感じですよね、ありますよね、でっかい工事ねやる部屋ね、うん、で、自分は教室こんな感じだと。ずいぶんその規模が小さくなってるよね。いやそれでも別に全然 OK なんですよ自分ので。ねよく俺こんなにつくなと思うもん、自分の配信で、自分でやっててあれだけど自分の配信でねこんなにつくかと。でまたいいから、もうそうやって比較するのはもう違うから全然桁が、で149番さんで T さんはフリーザーで俺がベジータと、意味がわかんないいつか超えるのか、いつか超えるのか、超えない超えないっつうの、知らない人もいるのかな T さんつって。どっちかつうとネトラジから来た方は向こうの方がなんつうのわかるんじゃないのって思うけど、 T さんの方がね、逆にこっち知らねえっていうね、ほとんどこっちの方がわかんねえやっていう人もねあれだろうし、うん、別に、いや、そういうわけではないんですけど、で、150番さんで、医師はコンピューター室と、医師、てかね、別にそんなリスナー数でどうだろうこうだろうっていうわけではないんですけど、だってね、声で言ったら医師はるかにいいですからね、普通にね、とてつもなくいい声なんで、そう、コンピューター室、コンピューター室でそんなに少ないの？コンピューター室でも、まあね、わかんないけどね、この150番さんの感覚で言うと、一子はコンピューター室だと、いうことらしいんですけど、コンピューター室つっても、なんかもっと、なんていうのかな、100何人とか入るとことかのイメージなんだけど、コンピューター室って、わーっとすげー置いてあって、100人ぐらいができるみたいな、うん。そういうイメージじゃないのか。まあいいや、151番さん、別に悪い意味ではないですよと、うん、まあそういうことではないですし、自分はもうこれで十分ですから、こんだけついてるだけで、うん、びっくりですから、だから、ありがたいです普通にね。で152番さんで、さっきの、フリーザとベジータのフリーに対して誰がうまいってね、で略なんですけどうまい、うま、どこまでことを言ってるんだろう、これ。フリーザ、ベジータも確かにこれ桁違いっていうのはわかるけど、だけど、いつか俺は抜くんですか、これは。わかりませんね。で、なんでこうやってダラダラ喋ってるかっつうね、もう2時間半、やった。だいたい2時間半くらいかな、もうこれの限界。普通の他の配信、他のそのなんつうのゲームに関して何かダラダラと配信するときや、こうやって適当に喋ってるときっていうのは、なんつうの6時間やってたり5時間半やっててもあんまり疲れなかったりするんですけど、これはきついわ。だからやっぱり読むっていうのはねエネルギー使うよ。うん、やっぱ声に出すっていうねそっちのエネルギー、使いますんで、だからかなり、辛い。で、そうね。だから俺はまた、これをやめてですね、この配信をここで切って、また PSU のログインゲームでも、戻ろうかなと、思いますね。うん。PSU の方はね、本当にね、ロールバックしてもね、リセットしてももういいから、とりあえずね、なんていうのか、全体の流れを見ておきたいと、どうすればいいのかとか、
そうすれば、その、一番効率の良い上げ方っていうのが、一番効率がいいか分かんないけど、効率の良い上げ方っていうのがある程度自分の中でできるじゃないですか。それをちょっと探しておきたいっていうので、繋ぎたいんですよね。もうね、データ戻るとか言ってんのはもう分かってっから、だから、もう、なんつうの、あんまりレベル上げですげえ頑張るとか言うのではなくて、なんつうのかな、流れを掴んでおきたいということでやりたいなっていうふうに思ってる。で、だらだらとね。あとはまあ、パーティー入って、いろんな人と、関わってみてですね、何か、いい人見つけたら、その人の名前を覚えといて、まあ、仮にリセットされてもね、またその人たちと動けたらなとは思ったり、思わなかったり思ったり、でも思ったりね、しますけどね。そう、やっぱりね、6人で動くとおもろい、1人だとやっぱり作業になっちゃうんで、な感じですね。よし、じゃあ、本スレでレース読み。153番さんで怒りを頂点にまで高めてスーパー136さんになるんだと、イザムさんになるんだと。怒り？怒りが頂点に行って、怒り頂点ね、トサカに来るんだ。言わないね、トサカに来るってね。何歳俺。よし、やめよっと、疲れてるわ。で、本スレまた誰か来るでしょ。まあ裏で一試やってますけど、てか一試なんで裏でやってんだろこれ。それがよくわかんねえわ。もう本スレ開いたらさ、もう何でもいいから本スレやったらと思うんだけどね。もうあんまりね、遠慮してると本スレずっと開いちゃうから、そう、本スレやった方がいいよ本当に。で、誰かやる人っていますかね。今実況者の方がどれぐらいいるのか知らないけど、オンで聞いてる人、まあなあ、 T さんもやってるから何とも言えねえけどな。そっちの方聞いてるってね。まあ誰か、まあ土曜の夜だし、これからまだやる人が出てきてもおかしくないなっていう感じはするんで、自分はこの辺でやめて、んでその人たちに後を任せるという形にしましょうかね。疲れた。よし、では、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。こんなに、多くの方に聞かれて、いつもありがたい限り、最近ね、もうゲロウ術以外の聞いてる人も出てきたおかげでピンポンピンポンなるのがね、他の人でも出てきたりするかもしんない。まただらだら喋るのはあれだけど、あの人が面白くてね、聞いてたし録音もずっとしちゃったね。スマヌっていう人ね、あの人は面白かった。ときめものガールズサイドやってましたけどね、非常に面白かったです。てなわけで、この辺で終わりにします。お疲れ様でした。では声、まあ、マイク切って、そのままもう切っちゃう。もう提供とかはもう最近入れてないし、疲れた。もういいや、提供もそろそろアップしちゃうかな。もう欲しい人っているかな、わかんないけど、提供もし欲しい方いたら言ってくれたりしたら、まあもうほとんど使ってる人もあんまりいないだろうし、そろそろもうね、旬は過ぎてるんで、もういいかなと思ってるから、でもそのなんつうのかな、誰までだっけ、しーちゃんまでかな、しーちゃんまでのしかないですけどね、基本的に。そんぐらいの時期に、録音したものなので、それ以降の方のやつはありませんけど、まあもし、まあね、この番組はゲーム朗読実況するの提供でお送りします、お送りしましたっていうのを言ってるだけだから、そんな短いファイルでも欲しいよと、各実況者の声が聞いてみたいと、まあ一子とか、そのギャックンとか、カモちゃんとか、まあその辺の、それ以降のしーちゃん以降に来た方々の声はないですけど、そういった方のね、声を聞きたいよという方がいたら、もしよろしければ書き込んでいただければ、まあアップしようかなっていう気にはなるかなと思います。んじゃ、そういうことで、疲れた。よーし、やめます。ほいじゃ、バイバイと。